軽井沢2026年4月号ナンバー765令和8年4月1日毎月1日発行軽井沢町郵便番号389-0192電話0267-45-8111ファックス463165軽井沢町ホームページの二次元コードが示されています。今月の主な内容、庁舎改築周辺整備事業、新施設の交流空間についてお知らせします。3ページ。軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ、軽井沢町版レッドデータブック作成中。4ページ。教育委員会だより、29ページ。表紙の写真の説明をします。キャプション。軽井沢に生息する蝶、ヒメシジミ。草原で見られる準絶滅危惧種、環境省レッドリスト2020。写真提供、栗岩達夫氏。別名、黄緑色の若葉の上に一頭の蝶が羽を広げています。4枚の羽は黒地に白く縁取られ、その胴体から羽の先にかけて放射状に青から紫色へと彩色したかのような美しい鱗粉で覆われています。ヒメシジミ、姫と名の付くその小さな存在が淡い色の背景に大きく際立っています。表紙終わり。目次。今月の広報は36ページあります。2ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、13。3ページ、庁舎改築周辺整備事業、新施設の交流空間についてお知らせします。庁長室だより。4ページ、軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ、軽井沢町版レッドデータブック作成中。5ページ、中部省通り新幹線側道、交差点に信号が設置されました。令和8年、第1回議会定例会3月会議。6ページ、町人海処理場で小型充電式電池の引き取りを開始します。7ページ、令和8年度自然保護対策優良事業軽井沢みどりの景観賞を募集します。環境クイズ答え合わせ&解説3月分。8ページ令和8年4月木漏れ日の里保健福祉課内に子ども家庭センターを開設しました。9ページ4月より子ども・子育て支援金制度が始まります。10ページ、令和8年度・9年度、後期高齢者医療保険料率が決定しました。11ページ、令和8年度、軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業を実施します。AI デマンド交通導入にかかるプロポーザルの実施を予定しています。軽井沢町地域公共交通計画を策定しました。12ページ、令和8年経済センサス活動調査にご協力ください。国際交流活動に対する補助金制度。13ページ、地域の女性が安心してつながる場、ミモザネットワークつながりラウンジにお話しに来ませんか？4月は若年層の性暴力被害予防月間です。一人で悩まず相談を。固定資産評価額等の縦覧と閲覧について。14ページ、令和8年度、町の予算総額。4月2日は世界自閉症啓発デーです。15ページ、お知らせします。町の入札結果。町の封筒に広告を掲載しませんか？ 16から17ページ、職員採用試験、受験案内。18ページ、軽井沢若葉祭りを開催します。ゴールデンウィークの期間は、軽井沢駅から雲場池周辺までシャトルバスを運行します。地域交流施設、靴掛けテラスチャレンジショップ、ニューオープン、未来工房アウル。19ページ、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の額が変わります。健やかお出かけ利用券の配布が始まります。高齢者交流施設の設置について、老人福祉センター桜荘の湯閉館に伴う対応について、国民年金保険料のお知らせ、20ページから21ページ。令和8年度検診のご案内。自身のため、大切な人のために検診を受けましょう。令和8年度版保険事業ガイドを活用してください。22ページ。私有地の樹木は大丈夫？樹木等の適正管理のお願い。春の全国交通安全運動。4月6日から15日まで、幸せをつなぐ品の字譲り合い、公共下水道に接続しましょう。排水設備改造資金融資利子補給制度を利用してください。23ページ、軽井沢病院だより、外科医の現場から第1回、自動生産機稼働のお知らせ。24ページ、4月に軽井沢病院へ着任された医師を紹介します。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？25ページ、仙六ウォーカー、ガイド三代田、インフォメーション小諸、浅間山麓の仲間たち272、26ページから27ページ。お知らせインフォメーション。27ページ。4月日曜祝日緊急医。28ページ。4月子育て広場。29ページから34ページ。教育委員会だより。29ページ。2月定例教育委員会。児童手当を指定口座に振り込みます。軽井沢夏季大学開催日及び講師決定。令和8年度町等職員随時追加募集。30ページ教育委員会取り組み紹介。物価高対応子育て応援手当の申請はお済みですか？乳児等通園支援事業子ども誰でも通園制度の利用受付を開始しました。31ページ、学校支援ボランティア大募集。あなたの力を地域の子どもたちのために生かしませんか？文化施設開館のお知らせ。32ページ、追分塾郷土館からのお知らせ。植物園だより。軽井沢の植物と方言109。33ページ図書館コーナー。34ページ軽井沢大賀ホール4月コンサートスケジュール。軽井沢大賀ホール2026春の音楽祭。35ページ相談窓口秘密厳守相談無料。4月の納税等私たちの町。36ページ、最後のページです。卒業式、姉妹都市、ウィスラー交流事業、町長への出発前挨拶。目次終わり。2ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦13。各分野の専門家による活動内容について連載します。 軽井沢町全体の中で考える庁舎改築周辺整備事業のあり方。軽井沢町庁舎改築周辺整備アドバイザー、一級建築士、日本コンストラクションマネジメント協会認定、コンストラクションマネージャー、小林製造。皆さん、こんにちは。2024年8月から本事業のアドバイザーとなった小林です。前職で建築設計20年、コンストラクションマネジメント20年、計40年携わり、国内外で建築の企画、設計、発注、施工の各段階で工事発注者の支援をしてきました。コンストラクションマネジメントとは、建設事業において発注者の立場で専門家が管理、調整する手法。また、2005年から軽井沢に移り住み、二人の育児、母親の介護も通して、この町の暮らしについても一定の理解を持っているつもりです。今までアドバイザーとして関わってきたこと、今後の工事発注等に関し、2回に分けてお伝えしたいと思います。就任時は見直し後の基本方針が定まり、その後の基本計画について、町、設計者、推進委員会等の協議で計画内容が進化、進化の進は深い、進化し始めた段階でした。新庁舎と交流センターの整備計画にあたって、住民や職員の希望をすべて取り入れれば計画が肥大化してしまうため、既存の公共・民間施設との上手な分担も合わせて考えていく。会議の場では、計画建物単体でなく、町全体で工夫を行うことで、計画の面積やコスト、環境負荷を抑えつつ、必要な機能と快適な環境を得られるよう心がけ助言しており、その結果、基本設計時点では物価上昇がありつつも、事業費が抑えられています。私がこの町に住んでからも、アイスパーク2013年や、ホッチ市場2016年など、誰もが利用できる数多くの公共施設が建設されています。この他にも、従来からある公共施設を含め、今後皆さんが使いたいときに、同等かつ相応の負担で利用でき、新たな施設に限らず、利用者が偏らないようにしていくのが賢明でしょう。就任して間もなくこの点を町へ進言し、合わせて各施設の稼働状況を確認いただいた結果、今後の稼働率向上や平準化のため、会議施設等の予約システム統合や利用料金の平準化を町として取り組んでいただくことになりました。また、一部の機能は新庁舎に新設することなく、既存施設で利用することも検討いただいています。計画中の新庁舎交流センターは、町全体の公共施設の中の一つとして捉えていくことが求められています。小林製造さんの写真があります。次に、交流センターの役割についてのイメージ図が示されています。イメージ図の説明をします。中央に交流センターを置き、交流センターを取り囲むように町内の施設が示されています。中央の交流センターには、センターが担う役割のキーワードとして、集う、学ぶ、結ぶが示されています。キーワードが表す内容として、若者と高齢者、町民と移住者と別荘民、障害を持つ方、外国人などの様々な人々の融合、交流、問題解決、新しい価値の創造を目指すと説明されています。イメージ図において、交流センターと町内の各施設は両矢印で結ばれ、連携していることを表しています。町内の各施設は11箇所示されています。1、軽井沢病院。2、
新庁舎機能。3、各地区公民館、分館。公民館と分館は軽井沢町内に24カ所あります。次の4から11の施設について、施設が担う役割、施設内で利用できる機能や設備を読んでいきます。4、軽井沢大賀ホール。役割は音楽、本格的な音楽ホール。設備はホール、芝生庭園があります。5、ホッチ市場。役割は食、交流。農産物直売施設。設備は蕎麦打ち室、イベントスペースがあります。6、湯川ふるさと公園。役割は憩い、安らぎ、自然。みんなで楽しめる憩いの場。設備は芝生広場、遊具、散歩道があります。7、風越公園。役割は運動、スポーツ。年間を通してスポーツを楽しめる総合施設。設備は体育館、プール、アイスアリーナ、グラウンドがあります。8、木漏れ日の里。施設全体の役割は健康、保健福祉、交流です。木漏れ日の里には2部門あり、部門別に役割と施設備をお知らせします。部門1、交流多機能部門の役割は、老若男女、障害の有無にかかわらず、自由に訪れられる交流の拠点。この部門の設備は、コミュニケーションホール、休養娯楽室があります。部門2、健康増進部門の役割は、個々への健康運動プログラムを提案。この部門の設備は、運動トレーニング室、歩行用プール、温泉利用の浴室があります。9、観光会館と観光振興センター。役割は観光。軽井沢の観光情報発信の拠点。機能は観光案内。設備は展示室、会議室があります。10、軽井沢野鳥の森。役割は自然との触れ合い。日本有数の野鳥生息地。11、靴掛けテラス。役割は学び、交流。中軽井沢駅併設の地域交流施設。講演会や映画などのイベントも行われる。設備は中軽井沢図書館、多目的室があります。イメージ図の説明終わり。3ページ。庁舎改築周辺整備事業。新施設の交流空間についてお知らせします。新施設は単に行政手続きを行うだけの場所ではなく、地域の活動が見えることで人が集い、自然と交流が生まれる地域の交流拠点を目指しています。ここでは新施設における交流の場づくりについて紹介します。建物内にはサークル活動や講座、地域団体の会議などに利用できるスペースを設けるほか、キッズスペースや学生が勉強できるエリアを整備します。これにより、多世代の方が集う空間になり、今まで交わることの少なかった住民同士の交流の機会が増えることで、ここに来れば誰かがいる、何かをしている、といった賑わいを創出します。建物の中心には中庭を設け、屋内外が緩やかにつながる開かれた空間を整備します。自然による光や緑を感じられる環境の中で、安全に人が集い、憩い、交流できる場所となります。様々な用途での利用ができるため、施設の交流を生み出す場の一つとなります。 建物の外にも人が集える空間を整備し、緑に囲まれた広場や滞在スペースを設けることで、散歩の途中に立ち寄ったり、イベントやマルシェなどを開催したりと、気軽に人が集い交流できる環境を作ります。日常の憩いの場として活用されることで、地域のつながりを育む拠点となります。町ホームページ庁舎改築周辺整備事業についての二次元コードがあります。新施設のイメージイラストが3枚ありますが、説明を省略します。問い合わせ先、新庁舎周辺整備課、新庁舎周辺整備室、電話469065。町長室だより、町長、土屋道夫。年度が変わり、新しい環境でのスタートを切った方や、チャレンジを始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。町でも新たな取り組みが始まっていますので、そのうちの3点についてご説明いたします。1、軽井沢スマイル商品券を配布します。本年2月1日に住民基本台帳に登録されている町民の皆様に、1人1万円分の商品券を今月より順次配布いたします。これは国の物価高騰対応の交付金を活用し、町の予算を加えて、物価高騰の影響を受けている皆様の生活を応援するものです。昨年度の1人5000円に引き続いての取り組みですが、今年度は倍額に設定しました。利用は町内の取扱い店舗限定として、町の経済活性化も同時に図るものです。5月1日金曜から9月30日水曜まで利用できますので、お忘れのないようお願いします。2. 軽井沢町子ども家庭センターを設置しました。児童福祉法の改正を受け、母子保健機能を担う拠点と児童福祉機能を担う拠点の一体化を図る軽井沢町子ども家庭センターを4月より木漏れ日の里保健福祉課内に設置いたしました。子どもや子育て家庭を取り巻く環境は、少子化や核家族化、地域とのつながりの希薄化など、さまざまな理由から、子育てに対する不安感や負担感が増えていくことが懸念されています。このため、妊娠から子育ての各ステージにおける多様な相談に、保健師、社会福祉士、公認心理士など、各種専門員がワンストップで対応し、子どもや子育て家庭に寄り添った支援を継続的に行える体制になりました。今後はさらに安心して子育てができ、子どもの未来が広がる手助けができるよう、センターの充実を図ってまいります。3. 庁舎改築周辺整備事業は実施設計に入ります。現在の役場庁舎と中央公民館を一体化した施設として建て替える本事業は、軽井沢らしい浅間山など周囲の山並みと調和したデザインをベースに、風や光を感じることができ、消費エネルギーを抑える環境にも配慮した計画となっています。4月からはいよいよ実施設計という詳細設計の段階に入ります。役場機能は DX 推進により、来庁しなくても各種手続きが可能となるよう、業務改革を進めています。また、公民館機能は交流センター化し、社会課題でもある地域コミュニティの維持、活性化のための居場所として、また交流拠点として大きな役割を担っていきます。4ページ。軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ。軽井沢町版レッドデータブック作成中。この連載では、 現在作成中のレッドデータブックに関わる活動や軽井沢町の生き物たちのことを紹介していきます。今回は町内で約50年にわたって蝶を観察されてきた栗岩さんに軽井沢の蝶についてお話を聞きました。写真があります。キャプション、栗岩達夫さん、著書に軽井沢単調物語など。単調の単は探す、蝶は虫の蝶。説明、栗岩さんがにこやかに微笑んでいます。写真終わり。軽井沢で見られる蝶たちの特徴は、軽井沢町は標高約1000メートルに位置していることから、標高の高いところや冬の寒さが厳しい地域にいる種類が多いですが、低い標高でよく見られるような種類も生息しています。また、軽井沢には草原と森林があるので、それぞれの環境を好む両方の種類が見られるのも特徴です。こうした土地の特色から、非常に多くの種類の蝶を見ることができます。これは軽井沢の蝶の面白いところです。写真が2枚あります。写真1枚目、キャプション、エルタテハ、メス、産地、高標高地に多い蝶。説明、羽が橙色の地に黒と白の斑紋がある蝶です。写真2枚目、キャプション、アゲハ、春型、オス、低地帯、平野部に多い蝶。説明、羽が薄い黄色と黒の縞模様が特徴の蝶です。写真終わり。軽井沢の蝶に起こっている変化とは？昔は草原が多くあり、そこに生息する蝶たちをたくさん見ることができました。あれから50年が経ち、草原が森林化したり、開発行為でなくなったりして、草原を生息場所とする蝶にとって非常に良い環境が減りました。そうしたこともあり、草原性の蝶はかなり減りました。このような蝶を中心に、昔と比べると軽井沢の蝶はほぼ全体的に減少傾向にあると感じています。写真があります。キャプション、アサマシジミ、オス。草原性の絶滅危惧種。環境省レッドリスト2020。長野県版レッドリスト動物編2015。長野県内で捕獲する場合は、県知事へ届け出が必要です。説明。光沢のある青紫色の羽を持つ蝶です。写真終わり。昔はいたけれど、今は見ることができなくなってしまった蝶はいる？います。一番記憶に残っているのは、例えば黒日陰もどきと姫日陰です。今から50年前には、黒日陰もどきは東部小学校の裏にある離れ山登山道の登り口にたくさんいました。今は他の場所を探しても見られない状況です。姫日陰も小学生の時は校庭で捕まえていましたが、周りの草原がなくなっていく中で、今では見ることができなくなってしまいました。写真が2枚あります。写真1枚目。キャプション。姫日陰、メス。説明。羽に褐色の地に蛇の目模様の紋がある蝶です。写真2枚目、キャプション、姫日陰、メスの標本。1976年に東部小学校校庭で採集した個体。写真提供、栗岩達夫氏。説明、羽に褐色の地に蛇の目模様の紋がある蝶の標本です。写真終わり。現在栗岩さんは 小学校のクラブ活動の講師や書籍の出版、軽井沢町版レッドデータブック策定検討部会の委員など、精力的に活動されています。そうした活動を続けることについて、次世代に渡せるものを用意しておくのが一つの責任、と栗岩さんは語ります。そこには栗岩さんの軽井沢町の自然に対する深い思いと、それを未来につなごうとする強い意志があふれていました。栗岩さんと軽井沢の蝶を見に行きませんか？これから夏にかけて蝶の季節がやってきます。6月には栗岩さんが講師をする観察会を予定しています。一緒に軽井沢の蝶たちの世界を見に行きませんか？詳しくは次号でご案内します。問い合わせ先、環境課環境政策係、電話458556。5ページ。中部省通り新幹線側道交差点に信号が設置されました。中部省通りと新幹線側道の交差点で、町道側の右折レーン設置工事が完了し、信号機が設置されました。工事中はご協力ありがとうございました。これからも交通ルールを守り、安全な運転を心がけていただくようお願いします。通行方法が変わりますので、詳しくは町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。町ホームページ、中部省通り交差点工事が完成しましたの二次元コードです。写真が2枚あります。3月17日に撮影された写真です。写真1枚目、キャプション、県道中部省側から鳥居原を望む。説明、新幹線の高架の手前に信号機が新設されています。写真2枚目、キャプション、町道東側から西側を望む。説明、道路に右折レーンが設置されています。写真終わり。問い合わせ先、地域整備課、道路河川係、電話458582。令和8年第1回議会定例会3月会議。3月2日から19日まで開催され、次の案件が可決等されました。条例の制定、3件あります。1、軽井沢町プロポーザル方式及び総合評価競争入札に係る審査委員会の設置に関する条例。2. 軽井沢町高齢者交流施設条例。 3. 軽井沢町乳児等通園支援事業の使用料に関する条例。条例の一部改正。9件あります。 1. 軽井沢町職員定数条例。 2. 軽井沢町徴税条例。3. 軽井沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等。4. 軽井沢町保健福祉複合施設木漏れ日の里条例。5. 軽井沢町介護保険条例。6. 軽井沢町都市施設爽やかハットに関する条例。7. 軽井沢町消防団員等公務災害保障条例。8. 軽井沢町水道事業給水条例。9. 軽井沢町公共下水道条例。契約の締結。2件あります。1. 令和7年度ゼロ町債長短軽井沢町老人福祉センター等解体ほか工事請負契約。 2、令和7年度ゼロ調査長短道路清掃車購入契約。専決処分の報告。令和7年度軽井沢町一般会計補正予算。次に、令和7年度の補正予算についてお知らせします。一般会計補正予算、6億2732万円減額、予算総額225億2143万円。特別会計補正予算、4件あります。1、国民健康保険事業勘定、363万円減額、予算総額27億2243万円。2、駐車場、6346万円増額、予算総額4億8871万円。3、介護保険、628万円増額、予算総額19億3009万円。4、後期高齢者医療、130万円減額、予算総額5億8302万円。事業会計補正予算、2件あります。1、水道事業、収益的収入144万円減額、予算総額7億9180万円。収益的支出、1094万円減額、予算総額7億4503万円。資本的支出、3564万円減額、予算総額6億6126万円。2、下水道、収益的収入2247万円増額、予算総額8億5763万円。収益的支出、447万円減額、予算総額8億3063万円。資本的収入、1441万円増額、予算総額2億4312万円。次に、令和8年度の会計予算についてお知らせします。一般会計予算、予算総額208億9000万円。特別会計予算、4件あります。1、国民健康保険事業勘定、予算総額26億3808万円。2、駐車場、予算総額2億2284万円。3、介護保険、予算総額17億6831万円。4、後期高齢者医療、予算総額6億2823万円。事業会計予算、3件あります。1、水道事業、収益的収入、予算総額8億750万円。収益的支出、予算総額7億9442万円。資本的収入、予算総額3024万円。資本的支出、予算総額4億8712万円。2、下水道事業、収益的収入、予算総額8億8762万円。資本的収入、予算総額4億8844万円。収益的支出、予算総額8億7381万円。資本的支出、予算総額5億2179万円。3、軽井沢病院、収益的収入、予算総額34億7607万円。収益的支出、予算総額34億3916万円。資本的収入、予算総額1億9656万円。資本的支出、予算総額3億2973万円。
6ページ。町人海処理場で小型充電式電池の引き取りを開始します。 4月1日水曜から町人海処理場で小型充電式電池と小型充電式電池内蔵で取り外しができない製品の引き取りを開始します。小型充電式電池の排出方法。不燃ごみ専用軽井沢町ごみ指定袋に入れて、町人海処理場の粗大ごみ処理施設の職員に渡してください。これからお伝えする2種類に分別し、混合しないようにしてください。1、小型充電式電池について。小型充電式電池は、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池などがあります。イラストがあります。赤で印字された不燃ごみ専用軽井沢町ごみ指定袋に入った小型充電式電池です。混合しないようにしてください。2、小型充電式電池内蔵で取り外しができない製品。イラストがあります。赤で印字された不燃ごみ専用軽井沢町ごみ指定袋に小型充電式電池内蔵で取り外しができない製品が入っています。イラスト終わり。リチウムイオン電池が発生源と思われる火災が発生しています。集積所に排出したり、燃えやすい紙類や他のゴミに混入すると、火災や事故につながりますので、絶対に行わないでください。火災や事故が発生した場合には、排出者に責任が問われる可能性があります。ゴミの収集車の後ろから、炎が吹き出ているイラストが掲載されています。人海処理場の略図が掲載されています。小型充電式電池は、粗大ごみ処理施設の中で、処理施設の職員に渡してください。人海処理場の詳しい説明は省略いたします。リサイクルマークがついた小型充電式電池は、一般社団法人 JBRC が回収しています。回収協力点は一般社団法人 JBRC のホームページから確認できます。ご家庭の使用済み小型充電式電池のみ引き取っています。二次元コードが示されています。一般社団法人 JBRC 協力点協力自治体検索の二次元コードです。店舗検索 https://www.jbrc.com/generl/recycle_kensaku/ 小型充電式電池のマークの写真が掲載されています。ニカド電池は緑色、ニッケル水素電池はオレンジ、リチウムイオン電池は青色のマークです。問い合わせ先、環境課衛生係、電話 45-8556。 7ページ。令和8年度自然保護対策有料事業、軽井沢緑の景観賞を募集します。この事業は、軽井沢町の自然保護対策要項に基づき、自然環境の保全並びに風致の維持及び良好な景観の形成に特に寄与していると認められる事業を町が認定するものです。住民や事業者が自然保護に理解を深め、軽井沢の伝統と優れた自然を保持し、国際保健休養地としてのまちづくりを推進することを目的としています。募集期間、4月1日水曜から7月10日金曜まで。応募の対象、部門、3部門あります。1、一般住宅。2、集合住宅。3、その他、店舗、 店舗併用住宅を含む商業施設、ホテル、宅地造成。要件、3項目あります。1、軽井沢町の自然保護対策要項の基準を遵守していること。2、自然環境の保全等に配慮した建築後3年程度経過するなど、対象が周囲の景観の形成に溶け込んでいること。3、集合住宅や店舗等においても、良好な景観の形成に積極的に取り組んでいる事業のうち、令和8年3月31日までに完成しているもの。応募方法。応募用紙に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵送または環境課7番窓口に提出してください。なお、応募用紙は町ホームページまたは環境課7番窓口にあります。認定及び表彰。自然保護審議会内に設置する自然保護対策優良事業認定部会が現地審査を行い、自然保護審議会の報告をもとに町長が認定します。次のような視点で選定します。5点あります。1、敷地内において建物と自然環境の調和が図られているか。2、道路から見える景観は魅力的か。3、敷地周辺の景観形成に貢献しているか。4、時間の経過とともに生まれる美しさが感じられるか。5、関わる人々の愛情が感じられるか。表彰。認定事業の事業主及び設計者に認定証を贈呈します。認定された事業は、町の広報誌やホームページ等を通じて広く周知します。応募にあたってのお願い。4点あります。1、お預かりした個人情報は、審査及び審査結果の連絡等にのみ使用させていただきます。ただし、事業主、設計者、所在地、区名は公表させていただきます。2、応募用紙に添付していただいた書類については返却しません。3、写真の著作権については、町自然保護審議会に属するものとして、自然環境の保全等の啓発活動に使用させていただきます。4、自薦他薦は問いませんので、多数の方の応募をお待ちしています。町ホームページ、軽井沢緑の景観賞の二次元コードが示されています。申し込み問い合わせ先、環境課自然保護対策係、電話 45-8556。 写真が2枚あります。キャプション、令和7年度に表彰された事業。1枚目、一般住宅部門優秀賞、ありがてえ、お言い訳。2枚目、一般住宅部門優秀賞、三好邸、旧軽井沢。説明、2枚とも緑に囲まれた美しい景観の建物です。写真終わり。環境クイズ、答え合わせ&解説、3月分。町で発行している環境家計簿内のクイズの答えを掲載します。クエスチョン、食品ロスが問題となっていますが、世界で捨てられている食品は生産されている食料のうちどれくらいでしょう。1、およそ 1%。 2、およそ1割。 3、およそ1/3。答えは3、およそ1/3です。世界では約13億トン、日本でも約464万トン、令和5年度推計値の食料が捨てられています。これは日本人1人当たりおにぎり1個 102g 分のご飯の量が毎日捨てられている計算になります。出典、国連食糧農業機関 FAO、 世界の食糧ロスと 食料廃棄、2011年。軽井沢町ホームページ、トップページからたどり着くには、暮らし手続き、ゴミ環境動物、地球温暖化省エネ、環境家計簿のモニター募集、と進んでください。問い合わせ先、環境課、環境政策係、電話458556。8ページ。令和8年4月、木漏れ日の里保健福祉課内に子ども家庭センターを開設しました。町では4月1日から妊娠や子育て期の各ステージにおけるさまざまな悩みや不安を気軽に相談できる窓口として、子ども家庭センターを設置しました。子ども家庭センター。子ども家庭センターには、さまざまな職種の職員を配置し、チームとなって、妊娠・乳幼児期から子育て期において、心配事や困り事の相談に、一体的・包括的にワンストップで対応し、予防的な関わりも含めた支援をします。また、子どもとその家庭に継続的な支援を行うことで、子どもの未来に希望や可能性を広げる役割も担っていきます。イラストがあります。説明。お椀のような形の容器にいくつかの丸い粒が入っています。心配事や困り事が書かれている粒です。周りに頼れる親族がいない。子供の発達は大丈夫？夫婦喧嘩。支援してほしい。漠然とした不安。経済的に苦しい。使えるサービスは？ご飯を食べない。初めての育児が不安。孤独。などの心配事や困り事です。その容器の下に、下向き矢印があって、子ども家庭センターが関わることで、悩みや不安に思うことは一人で家族だけで抱えないと記されています。矢印の下には、安定したピラミッドのような三角形が描かれています。上から横線で4等分されています。三角形の頂点には、専門職が相談・対応します。その下に支援プランを一緒に考えます。さらにその下に定期的にプランを評価・見直しますとあります。一番下には子どもの未来や可能性が広がると書かれています。どっしりした安定した場所にたどり着くイメージ図です。イラスト終わり。年齢を重ねると、当事者及び環境要因の変化があるため、人生の節目においては、必ず当事者を含め、関係者間で情報共有及びその後の支援について、当事者の意向を確認していきます。4月から開設の子ども家庭センターについて、クエスチョン&アンサーが掲載されています。クエスチョン。誰が利用できるの？アンサー。妊娠期から18歳未満の子どもと保護者及び関係者。クエスチョン。何をする場所なの？アンサー。母子保健事業と18歳未満までのお子さんの子育てに関する相談窓口になります。母子保健事業とは、母子健康手帳の発行、産前・産後サポート事業、産後ケア、赤ちゃん訪問、2歳児教室、5歳児相談、プレママパパクラス、乳幼児相談、離乳食教室、乳幼児健診があります。クエスチョン、どんな相談をしたらよいの？アンサー、お子さんの養育、家庭でのしつけ、子どもの発達や行動、引きこもり、虐待の不安、家族関係など、子育てに関するあらゆる心配事や困り事についての相談を、専門職が窓口・電話で対応します。クエスチョン、相談をした後はどうなるの？ アンサー、相談者の意向を確認しつつ、困りごとを解消するため支援プランを作成し、町で提供している子育て支援サービスの紹介や、必要に応じて関係部署との調整を行うなど、継続的に寄り添った支援を行います。クエスチョン、その他知っておくことはありますか？アンサー、児童虐待に関する通告、相談も子ども家庭センターで受け付けます。問い合わせ先、保健福祉課子ども家庭支援係、電話316121。9ページ。4月より子ども・子育て支援金制度が始まります。子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業の皆さんから医療保険の保険料・税と合わせて支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。子ども・子育て支援金が充てられる事業、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、令和8年10月から開始、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、子ども誰でも通園制度、開始時期、4月からすべての世代の皆さんが自身の加入している医療保険と合わせて納付することになります。軽井沢町国民健康保険の場合、6月に送付の納税通知書により納付をお願いします。軽井沢町後期高齢者医療保険の場合、7月に送付の保険料決定通知書により納付をお願いします。社会保険の方は、自身が加入している医療保険へ確認してください。イラストがあります。説明。さまざまな年代の男女のイラストです。高齢世帯や働く世代、全世代が支援します。子供を支えて元気に笑顔にします。やがて子供は学齢期となり、成長して支え手になります。そして将来は支えられる側になります。イラスト終わり。問い合わせ先、3箇所あります。1、住民課保険年金係、電話458540、国民健康保険資格について。2、税務課町民税係、電話458514、国民健康保険税について。3、長野県後期高齢者医療保険広域連合、電話026-229-5320、後期高齢者医療保険について。以上3箇所です。
10ページ。令和8年度9年度後期高齢者医療保険料率が決定しました。後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。長野県における令和8年度・9年度保険料率は、後期高齢者の増加や医療費の伸びに加え、現役世代の負担を抑えるための国の制度改正により、次の通り増額改定することになりました。お一人お一人の保険料額は6月下旬に決定し、7月以降に決定通知書によりお知らせします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。令和6年度7年度基礎負荷額は、均等割額44,365円、所得割率 9.45%、付加限度額80万円でしたが、次の通り改定されます。令和8年度・9年度基礎負荷額、均等割額48,827円、所得割率 8.80%、付加限度額85万円。なお、令和8年度においては、新設された子ども・子育て支援納付金付加額がプラスされます。子ども・子育て支援納付金付加額は、均等割額1339円、所得割率 0.25%、付加限度額2万1000円です。令和8年度の保険料率の計算式は、均等割額、基礎付加額48827円、子ども・子育て付加額1339円、プラス所得割額、所得マイナス43万円かける基礎付加額 8.80%、子ども・子育て付加額 0.25%、イコール年間保険料額となります。年間保険料額の限度額は87万1000円です。保険料の軽減。世帯の所得が一定基準以下の場合は、均等割額の軽減措置があります。軽減措置の表があります。軽減措置は、世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額により、3段階に分かれています。段階別に軽減割合を読んでいきます。1、43万円プラス10万円×給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下の場合、軽減割合、軽減後の均等割額、令和8年度、9年度、基礎付加額、7.2 割軽減、年1万3671円。令和8年度、子ども・子育て支援納付金付加額、7割軽減、年401円。2、43万円プラス、括弧31万円かける世帯の被保険者数、括弧閉じる、プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じる、以下の場合、軽減割合、軽減後の均等割額、令和8年度、9年度、基礎付加額、5割軽減、年2万4413円、令和8年度、子ども・子育て支援納付金付加額、5割軽減、年669円。3、43万円プラス、括弧57万円かける世帯の被保険者数、括弧閉じる、プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数、マイナス1、括弧閉じる、以下の場合、軽減割合、軽減後の均等割額、令和8年度、9年度、基礎付加額、2割軽減、年3万9061円、令和8年度、子ども・子育て支援納付金付加額、2割軽減、年1071円。なお、給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と、公的年金等の収入が125万円、その方が65歳未満の場合は60万円を超える方の数、給与所得を有する方を除くの合計を言います。表終わり。問い合わせ先、長野県後期高齢者医療広域連合、電話026-229-5320。11ページ。令和8年度、軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業を実施します。対象となる方で、制度の利用を希望される方は、住民課3番窓口で申請してください。なお、令和7年度登録者も、改めて利用登録手続きが必要となります。事業概要。 既存のタクシーを活用して自宅と町内の目的地を定額で移動できる事前登録・事前予約制の公共交通サービスです。利用時間8時30分から16時まで。自己負担額、運賃や目的地に応じて専用の利用券でお支払いとなります。1運行1台につき運賃・迎車料金等を含む2000円未満の場合、自己負担額500円券かける1枚、2000円以上の場合、自己負担額500円券かける2枚。この金額に合わせて町外の医療施設まで利用する場合、追加支払いがあります。目的地三代田町、自己負担額1000円券かける1枚、目的地小諸市、佐久市、自己負担額1000円券かける2枚。なお、利用券500円券および町外専用利用券1000円券は利用前に購入が必要です。対象者の要件、1年以上町内に住所を有する方、もしくは別荘を個人で所有している方、同居の家族含むで、次に該当する方になります。障害者等手帳非交付者、要介護等認定者、妊産婦、未就学児、運転免許証自主返納者、75歳以上の方。前年度からの主な変更点。1、利用時間を16時までに乗車することに変更し、利用時間の拡大を行います。2、三代田町、小諸市、佐久市の医療施設、歯科診療所を除くを利用可能とし、運行エリアを拡大します。ただし、実証運行の観点から町民のみとし、月1回往復までの利用とします。3、飲酒を伴う利用は不可とし、利用対象施設は飲食店及び宿泊施設を除きます。4、世帯員の町税等滞納がある場合は、制度をご活用いただけません。なお、登録方法や利用方法など、事業の詳細については、町ホームページをご覧いただくか問い合わせてください。なお、利用登録証の交付は一定の日数を要します。二次元コードがあります。町ホームページ、軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業の二次元コードです。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。AI デマンド交通導入にかかるプロポーザルの実施を予定しています。町では、令和8年度以降に導入を予定している AI デマンド交通のシステム事業者決定にかかるプロポーザルの実施を予定しています。詳しくは、町ホームページをご覧ください。AI デマンド交通とは、路線や時間を定めず、利用者からの予約に応じて運行する柔軟で便利な公共交通です。AI を活用して最適なルートや乗り合わせを決定し、効率的に配車を行うサービスです。過去には、呼ぶ乗る軽井沢が AI デマンド交通として運行していました。二次元コードがあります。町ホームページ AI デマンド交通プロポーザルの二次元コードです。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。軽井沢町地域公共交通計画を策定しました。町では、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした軽井沢町地域公共交通計画を策定しました。この計画は、町が目指すべき地域公共交通の在り方について示したマスタープランとなります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。町ホームページ地域公共交通計画の二次元コードが示されています。 問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。12ページ。令和8年経済センサス活動調査にご協力ください。6月1日月曜を調査日として、令和8年経済センサス活動調査を実施します。全国のすべての事業所および企業が対象になります。4月にインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、回答をお願いします。インターネット未回答の事業所や、新たに把握した事業所には、5月に都道府県知事が任命する調査員がお伺いして、紙の調査票を配布します。インターネットで回答いただくか、記入した紙の調査票を調査員に提出してください。なお、回答いただいた内容は、統計法により統計作成目的以外での使用が禁止されているなど、個人情報の取り扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されておりますので、安心して回答してください。調査について不明な点などの問い合わせは、経済センサス活動調査専用コンタクトセンターへ連絡してください。経済センサス活動調査コンタクトセンター、受付時間9時から18時まで、土日祝日を除く。調査票の入力方法など調査全般に関することは、電話0120-138-102、 IP 電話などフリーダイヤルに接続できない場合、電話03-6628-3662。ログインできないなど、インターネット回答に関することは、電話0120-389-502。IP 電話などフリーダイヤルに接続できない場合は、電話03-6628-3663に問い合わせてください。町の問い合わせ先、総合政策課企画調整係、電話458504。国際交流活動に対する補助金制度。海外への渡航を伴う国際交流活動、留学などに対して補助金を交付しています。姉妹都市、カナダのウィスラー、ブラジルのカンポス・ド・ジョルドンやその他海外の活動の予定があり、一定の要件を満たされる方は申請できますので、活用してください。申請条件、方法など、詳しくは町のホームページで確認してください。申請は渡航2ヶ月前までにお願いします。補助金制度の表があります。補助の対象となる活動、交付対象者、1人当たりの補助上限額の3項目について、順にお伝えします。補助の対象となる活動は4件あります。補助の対象となる活動1、姉妹都市の団体と文化活動やスポーツで交流する事業。交付対象者、町民や町内在勤・在学の方で構成される営利を目的としない町内の団体。一人当たりの補助上限額4万円。補助の対象となる活動2、姉妹都市への留学。交付対象者、町民、町内在勤、在学の方。一人当たりの補助上限額8万5千円。補助の対象となる活動3、生活体験等を目的とした海外短期滞在または留学。交付対象者、町内在住もしくは町内在学中の小中高校生。一人当たりの補助上限額8万5千円。補助の対象となる活動4、生活体験を目的とした小中高校生の海外短期滞在派遣事業。交付対象者、町民や町内在勤在学の方で構成される営利を目的としない町内の団体。 人当たりの補助上限額45,000円。表終わり。二次元コードがあります。町ホームページ国際交流活動に対する補助金制度の二次元コードです。問い合わせ先、総合政策課政策秘書係、電話458794。
13ページ。地域の女性が安心してつながる場、ミモザネットワークつながりラウンジにお話しに来ませんか。町では地域の女性の皆さんが気軽に集まり、交流や情報交換ができる場としてつながりラウンジを開設しています。例えば子育てや介護、仕事と家庭の両立、健康のことなど、日常のちょっとしたおしゃべりから生活の中で感じる悩みや困りごとを共有することで、友達を作ったり、お互いに支え合ったり、さまざまな目的で利用できます。また、個別の悩みについては、コーディネーターがお聞きし、必要に応じて専門の機関につなげます。もし困りごとがあれば、一人で抱え込まずに、気軽にお話しください。秘密は厳守されます。地域の中で気軽に話せるつながりができることは、誰にとっても暮らしやすい街づくりにつながります。この場を通じて、お互いに支え合える関係が生まれ、新たな気づきや学びが広がることを願っています。一人でも、友達や子供と一緒でも気軽にお立ち寄りください。初めての方もコーディネーターと一緒にお話しできますので、安心してお越しください。つながりラウンジの開設日時等の詳細は、ホームページをご覧ください。写真があります。つながりラウンジ内の様子の写真です。写真終わり。町ホームページ、ミモザネットワークの二次元コードが示されています。問い合わせ先、総合政策課、共生社会推進係、電話0267-458504。男性のための相談窓口のご案内。家庭、夫婦、人間関係、生き方などに悩む男性からの相談に、男性相談員が電話でお話を聞きます。長野県男女共同参画センター男性相談専用電話、電話0266-22-7111。開設曜日、時間、毎週金曜日17時から19時まで。4月は若年層の性暴力被害予防月間です。一人で悩まず相談を。4月は進学、就職等に伴い、10代から20代の若年層の生活環境が大きく変わる時期であり、性暴力被害に遭うリスクが高まります。性犯罪、性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、被害者の心身に重大な悪影響を長期にわたり及ぼす許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。性別を問わず、いかなる理由、関係性であっても、同意のない性的な行為はすべて性暴力です。どんな人も被害に遭ってはなりません。悪いのは加害者です。被害を受けた方は悪くありません。被害者はもちろん、加害者にも傍観者にもならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力、性犯罪をなくしていきましょう。被害に遭ったかもしれない。不安なことがある場合は、年齢、性別、状況等を問わず、まずはご相談ください。秘密は厳守されます。相談窓口、2つあります。1、ワンストップ支援センター、電話、#8891、早くワンストップ。2、
林道ハート長野、電話 026-235-7123。 固定資産評価額等の従覧と閲覧について。
固定資産税の納税者の方は、土地や家屋の評価額等を土地・家屋価格等従覧帳簿にて確認することができます。
また従覧期間中は、自身が所有している固定資産の課税台帳を無料で閲覧することができます。従覧・閲覧をする際は、窓口に備えてある申請書に必要事項を記入し申請してください。
従覧期間、4月1日水曜から30日木曜まで、8時30分から17時15分まで、土日・祝日を除く。ところ、税務課2番窓口。持ち物、1、マイナンバーカード、運転免許証など、本人、納税者と確認できるもの。2、委任状、法人や代理人の場合。なお、従覧制度は、地方税法の規定により、土地を所有している方は土地、家屋を所有している方は家屋の従覧ができます。
従覧閲覧手数料、
無料、従覧期間中のみ。従覧期間外の課税台帳の閲覧については、
1名義あたり300円の手数料が必要です。
問い合わせ先、税務課、資産税係、電話 45-8514。
14ページ。令和8年度町の予算総額。令和8年度の軽井沢町一般会計、特別会計及び企業会計、収益的支出の状況は次の表の通りです。収入、歳入と支出、歳出の詳細や予定している主な事業については、5月中に町ホームページに掲載する予算のあらましをご覧ください。全会計合計312億5485万円。予算総額についての表があります。上段左から、会計名、8年度、7年度、増減額、増減率と示されています。会計名は3種類に分かれています。一般会計、特別会計、企業会計です。特別会計は、国民健康保険事業勘定特別会計、駐車場特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の4項目があります。企業会計は、水道、下水道、病院の3項目があります。はじめに、一般会計からお知らせします。会計名、一般会計、8年度、208億9000万円、7年度、199億2000万円、増減額、9億7000万円、増減率 4.9% 増。次に、特別会計の4項目を項目ごとにお知らせします。国民健康保険事業勘定特別会計、8年度26億3808万円、7年度26億7770万円、増減額マイナス3962万円、増減率 1.5% 減。2、駐車場特別会計、8年度2億2284万円、7年度3億562万円、増減額マイナス8278万円、増減率 27.1% 減。3、介護保険特別会計、8年度17億 6831万円、7年度17億4024万円、増減額2807万円、増減率 1.6% 増。4、後期高齢者医療特別会計、8年度6億2823万円、7年度5億3981万円、増減額8842万円、増減率 16.4% 増。特別会計合計、8年度52億5746万円、7年度52億6337万円、増減額マイナス591万円、増減率 0.1% 減。次に企業会計をお知らせします。1、水道収益的支出、8年度7億9442万円、7年度7億5596万円、増減額3846万円、増減率 5.1% 増。下水道収益的支出、8年度8億7381万円、7年度8億3510万円、増減額3871万円、増減率 4.6% 増。3、病院収益的支出、8年度34億3916万円、7年度32億293万円、増減額2億3623万円、増減率 7.4% 増。企業会計合計、8年度51億739万円、7年度47億9399万円、増減額3億1340万円、増減率 6.5% 増。全会計合計、8年度312億5485万円、7年度299億7736万円、増減額12億7749万円、増減率 4.3% 増。表終わり。なお、金額は原則として、万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。問い合わせ先、総務課、財政係、電話 45-8298。 4月2日は、世界自閉症啓発デーです。国連総会において、毎年4月2日を、世界自閉症啓発デー、4月2日木曜から8日水曜を発達障害啓発週間として、世界各地で自閉症をはじめとする発達障害について理解してもらう取り組みが世界各国で行われています。期間中は各地のランドマークが癒しや希望を表すシンボルカラー、ブルーでライトアップされます。コミュニケーションや学習、注意力などに困難さがある発達障害を正しく理解し、適切な支援や環境を整えることで、本人が持つ強みや可能性を生かし、自分らしく安心して成長し、生活していくことができます。周囲の理解や配慮は困難さを軽減するだけでなく、自己肯定感の向上や将来の選択を広げます。本人の困難さに寄り添いながら、みんなが共に生きやすい社会を目指しましょう。町では期間中、発達障害について考えていただくきっかけとして、児童発達支援センター七色軽井沢を利用しているお子さんが描いたブルーを基調とした絵を木漏れ日の里に展示しますので、ぜひご覧ください。
また役場庁舎をブルーのイルミネーションでライトアップします。発達障害について考えるきっかけとしていただければ幸いです。問い合わせ先、保健福祉課福祉係、電話443333。
15ページお知らせします。町の入札結果、400万円以上の建設工事、1月1日から2月28日まで。入札結果の表があります。上段左からナンバー、工事名、落札業者、落札金額、円、落札日があります。ナンバーは1から15まであります。順に読んでいきます。ナンバー1、工事名、長短長道小瀬線道路補修工事、落札業者柳沢建設株式会社、落札金額3570万8200円、落札日1月19日。ナンバー2、工事名、長短庁舎改築周辺整備事業公用車車庫解体ほか工事、落札業者谷川建設株式会社、落札金額1814万3400円、落札日1月19日。ナンバー3、長短長道離れ山裾南ヶ丘線舗装補修工事、落札業者丸徳組、落札金額920万7000円、落札日1月19日。以下項目名は省略してお伝えします。ナンバー4、長短国保軽井沢病院衛生設備改修工事、株式会社松井、791万3400円、1月19日。ナンバー5、長短長道追い分け原1号線新トーマス設置工事、広告工業株式会社、440万円、1月19日。ナンバー6、ゼロ調査長短軽井沢町老人福祉センター等解体ほか工事、谷川建設株式会社、2億3529万円、1月22日。ナンバー7、ゼロ調査長短長道山の上5号線舗装補修工事、笹沢建設株式会社、4301万4400円、2月18日。ナンバー8、社会資本整備総合交付金事業、長道仮宿千ヶ滝線舗装補修工事、株式会社柳工、4256万5600円、2月18日。ナンバー9、社会資本整備総合交付金事業、長道塩沢鳥居原線舗装補修工事その2、有限会社土屋設備、4136万3300円、2月18日。ナンバー10、社会資本整備総合交付金事業、長道発地間取り線舗装補修工事その2、軽井沢産業株式会社、4076万500円、2月18日。ナンバー11、ゼロ調査長短長道離れ山線舗装補修工事、株式会社村瀬組、2321万5500円、2月18日。ナンバー12、ゼロ調査長短長道大日向4号線舗装補修工事、柳沢建設株式会社、1639万6600円、2月18日。ナンバー13、ゼロ調査長短長道大日向5号線舗装補修工事、谷川建設株式会社、1383万9100円、2月18日。ナンバー14、ゼロ調査長短長道万平線舗装補修工事、株式会社マルク、1380万2800円、
2月18日、ナンバー15、ゼロ調裁、長短、長道、雲場、野沢原線、舗装補修工事、有限会社、中野土木施工、775万5千円、2月18日、表終わり。問い合わせ先、総務課、契約管理係、電話、458298。町の封筒に広告を掲載しませんか？広告が掲載される2種類の封筒が示されています。福祉医療費受給者証発送用封筒と上下水道課公用封筒です。順に読んでいきます。1. 福祉医療費受給者証発送用封筒。封筒の規格、窓開き封筒。広告数、1枠。広告掲載の範囲、封筒の裏面、1枠あたり。縦6センチメートル、横8センチメートル。作成予定枚数、4000枚。広告掲載料、1枠あたり、7500円。募集期間、4月6日月曜から30日木曜まで。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話458540。 2. 上下水道課公用封筒。封筒の規格、長型 235mm ×120mm。 広告数4枠。広告掲載の範囲、封筒の裏面、1枠あたり、縦4センチメートル、横10センチメートル。作成予定枚数、1万枚。広告掲載料、1枠あたり、1万円。募集期間、4月6日月曜から30日木曜まで。問い合わせ先、上下水道課、水道業務係、電話458657。
16ページから17ページは、職員採用試験受験案内です。職員採用試験を次の通り実施します。詳しくは、町ホームページをご確認ください。町ホームページ、職員採用情報の二次元コードが示されています。新卒者等試験区分 A、受付期間4月6日月曜から5月21日木曜まで、試験日6月21日日曜、第一次試験。試験科目一般事務、教養試験事務適性検査。保育士、保健師、教養試験専門試験。試験会場、役場。2項目の採用試験があります。はじめに1項目目、令和8年10月1日採用。試験区分は4区分あります。採用予定人数はすべて若干名です。試験区分1、一般事務、大学卒業程度。受験資格、平成8年4月2日以降に生まれ、大学卒業程度の学力を有する人。試験区分2、一般事務、高校卒業程度。受験資格、平成18年4月2日以降に生まれ、高校卒業程度の学力を有する人。試験区分3、保育士、受験資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、保育士の資格を有する人。試験区分4、保健師、受験資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する人。次に2項目目、令和9年4月1日採用。試験区分は4区分あります。 採用予定人数はすべて若干名です。試験区分1、一般事務、大学卒業程度、受験資格、平成8年4月2日以降に生まれ、大学卒業程度の学力を有する人、または令和9年3月末日までに大学を卒業見込みの人。試験区分2、一般事務、高校卒業程度、受験資格、平成18年4月2日以降に生まれ、高校卒業程度の学力を有する人。試験区分3、保育士、受験資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、保育士の資格を有する人、または令和9年3月末日までに保育士の資格取得見込みの人。試験区分4、保健師、受験資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する人、または令和9年3月末日までに保健師の資格取得見込みの人。ホームカミング採用、令和8年度中、または令和9年4月1日採用。受付期間、試験日、随時。最終受付は令和9年1月29日、金曜です。試験科目、第一次試験、書類選考。第二次試験、個別面接。受験資格、軽井沢町職員として3年以上の実務経験がある人。なお、任期付き及び会計年度任用職員等を除く。昭和42年4月2日以降に生まれた人。採用試験申し込みの提出日において、当町を退職した翌日から起算して10年以内の人。選考区分、職種不問。なお、原則として退職時の職種で採用します。職務内容、各採用区分に応じた職務。採用予定人数、若干名。社会人経験者、第一ピリオド。令和8年10月1日及び令和9年4月1日採用。受付期間、4月6日月曜から5月21日木曜まで。試験日、6月1日月曜から6月10日水曜まで。第一次試験。試験科目、総合適性検査、SPI3。 試験会場、自宅等、なおインターネットに接続できるパソコン環境等が必要です。試験区分は9区分あります。採用予定人数はすべて若干名です。試験区分1、一般事務、大学卒業程度。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、大学卒業程度の学力を有し、一つの官公庁、民間企業等での職務経験が3年以上ある人。試験区分2、一般事務、高校卒業程度。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、高校卒業程度の学力を有し、一つの官公庁、民間企業等での職務経験が3年以上ある人。試験区分3、建築士、または宅地建物取引士。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、1級、2級建築士、または宅地建物取引士の資格を有し、官公庁、民間企業等において、建築士、または宅地建物取引士の職務経験が3年以上ある人。試験区分4、土木技師。受験資格、 昭和46年4月2日以降に生まれ、1級または2級土木施工管理技士の資格を有し、かつ観光庁、民間企業等において土木工事の設計、施工管理等の職務経験が3年以上ある人。試験区分5、公認心理士または臨床心理士。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、公認心理士または臨床心理士の資格を有し、観光庁、民間企業等において、公認心理士または臨床心理士の職務経験が3年以上ある人。試験区分6、精神保健福祉士。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、精神保健福祉士の資格を有し、観光庁、民間企業等において、精神保健福祉士の職務経験が3年以上ある人。試験区分7、社会福祉士。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を有し、観光庁、民間企業等において、社会福祉士の職務経験が3年以上ある人。試験区分8、理学療法士。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、理学療法士の資格を有し、観光庁、民間企業等において、理学療法士の職務経験が3年以上ある人。試験区分9、主任介護支援専門員、または介護支援専門員。受験資格、昭和46年4月2日以降に生まれ、主任介護支援専門員、または介護支援専門員の資格を有し、観光庁、民間企業等において、主任介護支援専門員、または介護支援専門員の職務経験が3年以上ある人。採用試験、年間スケジュール。試験区分、新卒者等。試験区分 A。一般事務、大卒、高卒程度。保育士、保健師。採用日、令和8年10月1日と令和9年4月1日。受付期間、ともに4月6日月曜から5月21日木曜まで。試験日、6月21日日曜。さらに、新卒者等、試験区分 B の試験区分があります。一般事務、大卒、高卒程度、保育士、保健師、障害者。採用日、令和9年4月1日。受付期間、8月1日土曜から9月11日金曜まで。試験日、10月18日日曜。試験区分、社会人経験者。第1ピリオド。採用日、令和8年10月1日。受付期間、4月6日月曜から5月21日木曜まで。試験日、6月1日月曜から6月10日水曜まで。さらに、社会人経験者第2ピリオドの試験区分があります。採用日、令和9年4月1日。受付期間、8月1日土曜から9月16日水曜まで。試験日、9月24日木曜から10月3日土曜まで。なお、採用状況により、追加試験を実施する場合があります。また、社会人経験者第2ピリオドの試験区分について、第1ピリオドの採用状況により、募集を停止する場合があります。 問い合わせ先、総務課人材育成係、電話 45-8802。
18ページ。軽井沢若葉祭りを開催します。春のイベント情報。野鳥観察の集い、予約制。時、4月25日土曜、5時30分から7時30分まで。ところ、軽井沢野鳥の森、ピッキオビジターセンター前。定員40人。参加費500円。中学生以下無料。なお、双眼鏡貸し出しあり、有料。申し込み、4月15日水曜から町ホームページで受け付けます。春の乗馬体験、予約制、時、4月25日土曜、1、9時から10時30分まで、2、10時30分から12時まで、ところ、土屋乗馬クラブ、定員1、2、各20人、定員になり次第締め切ります。参加料、3歳から中学生まで1500円、大人2500円、申し込み、4月15日水曜から町ホームページで受け付けます。軽井沢グランフェスタ2026、春の SDGs マルシェ、時、5月3日日曜祝日から4日月曜祝日。ところ、軽井沢ホッチ市場。問い合わせ先、軽井沢ホッチ市場。電話450037。軽井沢ワインデイズ2026。千曲川ワインバレーのワイナリーが集まるワインイベントです。時、5月16日土曜から17日日曜。ところ、軽井沢駅南北自由通路。問い合わせ先、軽井沢ワインデイ実行委員会。電話458579。他にも様々なイベントを開催します。詳しくは町ホームページをご覧ください。二次元コードが示されています。ゴールデンウィークの期間は、軽井沢駅から雲場池周辺までシャトルバスを運行します。詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。申し込み・問い合わせ先、観光経済課・観光商工係、電話458579。地域交流施設くつかけテラスチャレンジショップニューオープン、未来工房アウル。お名前刺繍やロゴ刺繍、ワッペン製作、持ち込み品への加工など幅広いご依頼に対応する刺繍のお店です。お仕事用のユニフォームやチームウェア、オリジナルグッズ、大切な持ち物への名入れなど、刺繍でできることを身近にご提供いたします。日常の刺繍から特別な記念品まで、刺繍をもっと身近に、もっと自由に、どうぞお気軽にお立ち寄りください。電話、未来工房アウル、080-2302-6840。問い合わせ先、観光経済課、観光商工係、電話458579。19ページ、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の額が変わります。全国消費者物価変動率に基づき、令和8年度から手当の額が
次の通り変更となります。特別児童扶養手当1級、令和7年度月額56,800円、令和8年度月額58,450円、特別児童扶養手当2級、令和7年度月額37,830円、令和8年度月額38,930円、障害児福祉手当、令和7年度月額16,100円、令和8年度月額16,560円、特別障害者手当、令和7年度月額29,590円、令和8年度月額34,50円。なお、受給資格者及び扶養義務者などの前年の所得により制限があります。問い合わせ先、保健福祉課福祉係、電話443333。健やかお出かけ利用券の配布が始まります。65歳以上の方を対象に健康増進に役立てていただくよう、健やかお出かけ利用券を配布します。配布対象者、令和8年1月1日時点で町に居住し、かつ3年を経過した方、令和5年1月1日以前より町に住民票を有する方で、令和9年3月31日までに65歳以上になる方。配布の時期、場所については、すでに該当する方に送付しました引き換え通知をご覧ください。利用方法は、引き換え時に配布する施設案内を確認してください。写真があります。軽井沢町健やかお出かけ利用券、冊子の表紙と利用券の写真です。写真終わり。問い合わせ先、保健福祉課高齢者係、電話443333。高齢者交流施設の設置について、令和8年4月より軽井沢病院裏旧共同作業所に高齢者交流施設が開館します。目的、高齢者が趣味等の活動を継続できる環境を整備することにより、閉じこもり防止、健康寿命の延伸、地域コミュニティの創出を目的とします。施設利用者、65歳以上の方、別荘所有者、65歳以上の方を構成員とする団体を含む。和室、囲碁、将棋等。フロア、健康体操、社交ダンス等、ラジカセ等の音源は持ち込み。工作部屋、軽井沢堀等、工作。なお、使用料は無料。老人福祉センター桜荘の湯、閉館に伴う対応について、令和8年4月より、中央公民館と木漏れ日の里を往復する無料送迎シャトルバスを週3回運行します。週休日、祝日を除く。対象は65歳以上の方となります。運行予定、火曜日、往路9時、復路11時30分、往路13時30分、復路16時。水曜日、往路9時、復路11時30分。木曜日、往路9時、復路11時30分。往路13時30分、復路16時。問い合わせ先、保健福祉課高齢者係、電話 44-33 3333。国民年金保険料のお知らせ。令和8年度4月から翌年3月までの国民年金保険料は月額17,920円です。保険料を口座振替の当月末振替、早割や6ヶ月全納にすると、月々の保険料が割引となります。割引額は次の通りです。口座振替、当月末振替、早割60円、6ヶ月全納、1220円、現金、クレジットカード、6ヶ月全納、870円、申し込み先、住民課3番窓口、または年金事務所、持ち物、3点あります。1、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳等、2、口座の確認ができるもの、3、銀行員、口座納付申し出書。問い合わせ先、小諸年金事務所お客様相談室、電話221080、住民課保険年金係、電話458540。
20ページから21ページは、令和8年度検診のご案内。自身のため、大切な人のために検診を受けましょう。肺がんレントゲン検診、大腸がん検診、前立腺がん検診は、対象年齢の方であれば毎年受けられます。受診券は必要ありません。かかる方が多いがんなので、ぜひ検診を受けましょう。受診券が必要な検診の対象者には、3月に受診券を送付しています。75歳以上の対象者には、受診券は送付されませんので、受診券の送付を希望される方は、保健センターまでご連絡ください。検診を受けられる医療機関が増えました。検診の表があります。左縦に検診の種類、胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス5件、上の項目左から検査方法、対象年齢、対象年齢はすべて令和9年3月31日時点の年齢です。受診間隔、受診券、実施期間の5項目について順に読んでいきます。検診の種類、胃がん、検査方法、バリウムと胃カメラの2種類があります。検査方法、バリウム、対象年齢、40歳以上、偶数年齢、受診間隔、2年に1回、受診券、必要、実施期間、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、保健センター、検診の種類、胃がん、検査方法、胃カメラ、対象年齢、40歳以上、偶数年齢、受診間隔、2年に1回、受診券、必要、実施期間、上野クリニック、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、検診の種類、肺がん、検査方法、レントゲンと CT 検査の2種類があります。検査方法、レントゲン、対象年齢、40歳以上、受診間隔、毎年、受診券不要、実施期間、上野クリニック、軽井沢病院、 下村クリニック軽井沢、保健センター。検診の種類、肺がん。検査方法、CT 検査。対象年齢、40歳以上で5歳ごとの節目年齢。受診間隔、5年に1回。受診券、必要。実施期間、エムズクリニック中軽井沢、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、以下項目名を省略いたします。大腸がん、検便、40歳以上、受診間隔、毎年、受診券不要、上野クリニック、エムズクリニック中軽井沢、軽井沢病院、木戸内科医院、坂口医院、下村クリニック軽井沢、保健センター、前立腺がん、血液検査、50歳以上の男性、40歳以上49歳以下の男性のうち、前立腺がんに罹患した血縁者がいる方、受診間隔、毎年、受診券不要、エムズクリニック中軽井沢、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、保健センター、肝炎ウイルス、血液検査、40歳以上、受診間隔、一生に一回、受診券不要、上野クリニック、エムズクリニック中軽井沢、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、保健センター、表終わり。集団検診、予約先、保健センター、電話、458549、場所、保健センター、実施日、全3回あります。6月23日火曜、6月24日水曜、6月25日木曜、予約締め切り日、4月24日金曜、検診の種類、肺がん、レントゲン、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、胃がん、バリウム。なお、胃がんは6月25日木曜のみ実施です。受付時間、1、7時30分から8時30分まで、2、8時30分から9時30分まで、3、9時30分から10時30分まで、4、10時30分から11時まで。なお、胃がんの受付時間は1から3のみです。骨粗しょう症検診、場所、保健センター、実施日、全3回あります。9月2日水曜、9月3日木曜、11月30日月曜。検査方法、超音波検査、対象年齢、令和9年3月31日時点の年齢、40歳以上、受診間隔、毎年、受診券、不要。歯周疾患検診、検査方法、歯周病検査、対象年齢、令和9年3月31日時点の年齢、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、受診間隔、5年に1回、受診券、必要。実施期間、町内院、植木歯科医院、土屋歯科医院、寺尾歯科医院、ノブデンタルオフィス軽井沢、町外院、三代田町、林歯科診療所、中山歯科クリニック、 横溝歯科クリニック。女性特有のがん検診。がん検診の表があります。左縦に検診の種類、子宮頸がん、乳がん。上の段左から、検査方法、対象年齢。対象年齢はすべて令和9年3月31日時点の年齢です。受診間隔、受診券、医療機関の5項目について順に読んでいきます。検診の種類、子宮頸がん、検査方法、細胞診、内診、対象年齢、20歳以上の女性、偶数年齢、受診間隔、2年に1回、受診券、必要。町内実施機関、軽井沢病院、保健センター、町外実施機関、浅間総合病院、その他医療機関、検診の種類、乳がん、検査方法、乳腺超音波検査、対象年齢、20歳以上38歳以下の女性、偶数年齢、受診間隔、2年に1回、受診券必要、町内実施機関、エムズクリニック中軽井沢、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、保健センター、町外実施機関、浅間総合病院、あや乳腺クリニック、増田医院、検診の種類、乳がん、検査方法、マンモグラフィ、対象年齢、40歳以上の女性、偶数年齢、受診間隔、2年に1回、受診券、必要。町内実施機関、軽井沢病院、下村クリニック軽井沢、保健センター、町外実施機関、浅間総合病院、あや乳腺クリニック、増田医院、その他医療機関。なお、その他医療機関は、市町村総合乗り入れ制度に加入している医療機関で受診できます。実施期間は長野県のホームページで確認してください。長野県ホームページの二次元コードが示されています。検診に関する注意事項。自覚症状がある方は、検診の対象外です。早めに専門の医療機関を受診してください。秋以降は申し込みが特に集中するため、早めの予約をお勧めします。検診当日、受診券がない場合は受診できません。詳しくは保健事業ガイド、または受診券に同封の案内通知をご覧ください。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。令和8年度版保健事業ガイドを活用してください。乳幼児検診、特定検診、がん検診、予防接種、その他様々な相談窓口など、町の保健事業について掲載した令和8年度版保健事業ガイドを作成しました。昨年度まで実施していた区の回覧による配布は行わず、新聞折り込みにより配布します。また、町内の各施設や医療機関等にも設置しています。町ホームページで設置場所の確認やデータのダウンロードができますので、ぜひ活用してください。問い合わせ先、保健福祉課、保健センター、電話458549。22ページ。私有地の樹木は大丈夫？樹木等の適正管理のお願い。 私有地から道路への倒木や枝、生垣の張り出しにより、歩行者や車両の通行に支障が生じています。法令により、道路を安全に通行するため、車道の上空 4.5 メートル、歩道の上空 2.5 メートルの範囲に通行の障害になるもの、樹木を含むを設置してならないと規定されています。私有地の樹木や生垣の状況を確認し、倒木等を引き起こす恐れのある樹木は、伐採や剪定を行ってください。なお、倒木や枝の落下、張り出した枝などにより、歩行者が怪我をしたり、車両が破損したりする事故が発生した場合には、樹木の土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。日頃から定期的に私有地の樹木等の適正な維持管理に努めてください。また、道路上や側溝にたまった落ち葉、ゴミ、土などの清掃にご協力をお願いします。図があります。私有地の樹木の高さと歩道と車道の関係が示されています。図終わり。問い合わせ先、地域整備課、道路補修係、電話 45-8582。 春の全国交通安全運動、4月6日から15日まで。幸せをつなぐ品の字譲り合い。全国重点、3点あります。1、通学路。生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保。2、ながらスマホの根絶や歩行者優先などの安全運転意識の向上。3、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底。長野県重点、高齢者の交通事故防止。ドライバーの皆さんへ。年齢を重ねるにつれて、視野、筋力、反応速度などの身体機能が変化しますので、ハンドル、アクセル、ブレーキの確実な操作と丁寧な安全確認をしましょう。運転に不安を感じたら、家族や安全運転相談窓口、#8080などに相談したり、安全運転サポート車、サポカーへの乗り換えや、安全運転支援機能の後付けを検討しましょう。歩行者の皆さんへ。加齢により歩く速度が遅くなり、道路を横断する時間が長くなることから、十分に左右の安全を確認してから横断を始めましょう。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話 45-8540。 公共下水道に接続しましょう。下水道法により、公共下水道が整備された区域に住んでいる方は、下水道に接続することが定められています。地域の生活環境の向上のため、下水道への接続をお願いします。なお、下水道に接続する際には届出が必要です。届出なく工事を行うと、排水の停止や工事等のやり直しなどを行ってもらう場合があります。下水道接続工事をするときは、軽井沢町公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。軽井沢町上下水道関係指定工事店の二次元コードが示されています。排水設備改造資金融資利子補給制度を利用してください。汲み取り式トイレを下水道が整備されてから3年以内に下水道に接続する場合、排水設備改造資金融資斡旋及び利子補給制度が利用できますので問い合わせてください。 融資斡旋額100万円まで、融資利率年 3.5%、利子補給、利子全額100円未満切り捨て、推薦か融資斡旋利子補給の二次元コードが示されています。問い合わせ先、上下水道課下水道業務係、電話458592。23ページ。軽井沢病院だより、外科医の現場から、第1回。皆様、こんにちは。軽井沢病院、外科山本浩二です。早いもので、当院に勤務して11年が経ちました。これまで日々の診療に邁進するあまり、自分の取り組んできた仕事について言葉にする機会はほとんどありませんでした。しかし、11年という節目を迎え、一人の医師として何を担い、どのような思いで皆さんの診療に向き合っているのか、それを一度等身大の言葉でお伝えしたいと考え、この連載を始めることにしました。町の広報というよりは、私個人の手記として飾らない思いをお届けできれば幸いです。振り返れば、勤務当初から今日まで、ただただ目の前の患者様に全力を尽くす毎日でした。改めて統計を確認すると、現在私は病院全体の入院診療の約 40%、外来診療の約 15% を担わせていただいております。年間120件近い手術をはじめ、20名の訪問診療、年間850件の内視鏡検査、さらには救急対応やレントゲンなどの検査画像の診断、カルテや書類作成などその範囲は多岐にわたります。決して余裕があるわけではありません。しかし、私を頼ってくださる患者様一人一人と向き合うことが、医師としての私の責務であり、原動力となっています。今回は、当科の柱である手術についてお話しします。直近10ヶ月間で、私たちは手術室で98例の手術を行いました。手術室以外での処置や内視鏡科の手術を合わせれば、年間350例を超えますが、今回は特に大きな機材を要する手術室での症例に限ってお話しします。その過半数は、患者様の身体への負担を最小限に抑える腹腔鏡手術です。この手術は、私一人の力では成り立ちません。昨年、当院を退職された後も、毎週のように助手として駆けつけてくれる S 医師。彼は私にとって最も頼りになる存在です。そして、かつては医師が行っていたカメラ操作を臨床工学技師の H 氏は研修を重ね担ってくれています。難易度が高く、時に7時間を超えるような長い手術であっても、彼は最後まで集中力を切らさず、私の視界を支えてくれます。町民、訪れる方に、ここで良い手術を受けてもらいたい、という一心で力を尽くしてくれる彼らの存在に、私自身が日々励まされています。もちろん、当院で全ての治療が可能なわけではありません。高度な専門性を要する場合や、単院での治療が望ましいと判断した場合は、速やかに適切な病院へご紹介するようにしています。例えば、乳がんの手術などは、専門医のいる病院への紹介を基本としています。
今のその方にとってどの選択が適切かを客観的に判断することも外科医としての大事な責任だと考えているからです。診療の現場では異変に気づいていたけれど怖くて病院に来られなかった、死んでもいいから手術をしたくないという切実な思いに触れることも少なくありません。もし自分が同じ立場ならやはり同じように悩むかもしれません。ですから一方的に治療を進めるのではなく、ご本人の思いを伺った上で今の状況で何が最適な策なのかを一緒に考えていく姿勢を忘れないようにしています。病気を治すことと同じくらい、その方の心に寄り添える手段を共に探すことも大切な医療の一環だと感じています。私は自分を特別な名医だとは思っていません。一度に多くのことはできませんし、華々しい実績を期待されるような存在でもないかもしれませんが、近くの病院で手術を受けたいという切実なニーズがあるならば、その一歩に少しでも応えていきたい、その思いで日々の診療に取り組んでいます。器用に立ち回ることはできなくても、目の前の患者様に対してどこまでも一生懸命でありたい、どんな時も最善を尽くし、ひたむきに走り続ける。その積み重ねが、この町で私が果たすべき役割だと信じています。これからも一人一人の患者様と全力で向き合ってまいります。次回は訪問診療、在宅医療についてお話をしたいと思います。写真があります。山本浩二氏の写真です。写真終わり。自動生産機稼働のお知らせ。自動生産機を導入しました。自動生産機では医療費を現金またはクレジットカードで支払うことができます。なお、操作などご不明な点がありましたら、受付職員にお尋ねください。自動生産機の写真があります。二次元コードが2点示されています。軽井沢病院ホームページと外来診療担当医師のご案内の二次元コードです。
24ページ。4月に軽井沢病院へ着任された医師を紹介します。5人の新しい医師の写真と自己紹介文があります。総合診療科、酒井祐樹。4月より総合診療科で常勤として働くことになりました。2020年に軽井沢に移り住み、ホッチノロッチの診療所に6年間、地域の皆様と様々な形で出会い、ご縁をいただきました。夏頃までの短い期間にはなりますが、お体のことや暮らしのことなど、どうぞお気軽にご相談ください。総合診療科、金杉優太。4月より常勤医として着任いたします。金杉優太と申します。IT 企業での営業職を3年間経験した後、2020年に医師となりました。社会人経験を生かした親身な対話を大切にし、外来や在宅医療、入院診療まで幅広く対応いたします。皆様が住み慣れた場所で安心して暮らせるよう尽力いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。総合診療科、磯貝康介。愛知県岡崎市から参りました、磯貝と申します。年齢や病気の種類にかかわらず、どんなことでも気軽に相談していただける身近な存在でありたいと思っています。 世間話も大好きです。地域の皆様に寄り添い、安心して受診していただけるよう頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。外科、砂沢徹。軽井沢町民の皆様、はじめまして。4月より軽井沢病院へ赴任することとなりました。前任地は栃木県佐野市で、専門である血管外科を中心に、救急、総合診療など地域医療に従事しておりました。今後、皆様の健康、安心を守れるよう努力してまいります。よろしくお願い申し上げます。整形外科、木村健人。4月より軽井沢病院整形外科に着任いたしました。怪我や腰、膝の痛み、骨粗しょう症など身近なお困りごとに丁寧に向き合います。皆様が安心して暮らせるよう、地域の皆様のお役に立てるよう尽力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？緊急避妊薬をご存知ですか？緊急避妊薬、アフターピルという言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。これは、性行為の後に妊娠の可能性が生じた場合、妊娠を防ぐために用いられるお薬です。性行為後72時間以内にできるだけ早く服用することで効果が高まります。避妊は本来事前に準備することが大切です。しかし、どれほど気をつけていてもコンドームの破損や予期せぬ出来事が起こることがあります。また、十分な知識を得る機会がなかったり、自分の意思とは関係なく性行為に至ってしまう場合も、残念ながら現実には存在します。緊急避妊薬は、そうした想定外の状況で、不安や恐怖の中にいる人を支えるための医療です。望まない妊娠によって、心や体、将来に大きな負担がかかることを防ぐための、いわば最後の選択肢です。近年では国の制度の中でも安全性が確認され、2026年2月から医師の処方箋がなくても、条件を満たした薬局で購入できるようになった信頼性の高い医薬品として位置づけられています。販売薬局がない地域は、取扱いのある産婦人科等で処方を受けることができます。大切なのは正しい情報を知り、必要な時に安心して医療につながることです。困った時に助けを求めていい、助けを求める先がある、と思えることは自分や大切な人を守ることにつながります。必要な方が適切なタイミングで医療につながれるよう、不安な出来事があった時は、一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。軽井沢病院3階、産婦人科、婦人科外来、妊婦健診、毎週月曜日、金曜日、助産師相談外来、毎週木曜日、相談時間、1人30分。詳しくは、助産師外来ホームページの二次元コードが示されています。予約・問い合わせ先、軽井沢病院、電話455111。25ページ、仙禄ウォーカー、御代田町小諸市のイベント情報などをお知らせします。ガイド御代田、https://www.town.myota.nagano.jp/ 第11回浅間尺投げ公園祭り。三保田町では尺投げの開花時期に合わせて浅間尺投げ公園祭りを開催します。初日の4月18日土曜には屋台の出店やダンス、演奏等の発表、スタンプラリーの開催など様々なイベントを開催します。ぜひご来場ください。日程、4月18日土曜から5月6日水曜まで。場所、浅間尺投げ公園、新楽寺。その他、初日の4月18日土曜のみ、三保田町役場から公園までシャトルバスを運行します。写真があります。説明、浅間尺投げ公園祭りに人々が集っている様子です。写真終わり。イベント詳細の二次元コードが示されています。問い合わせ先、三保田町観光協会事務局産業経済課商工観光係内、電話323113。インフォメーション小諸 https://www.city.comoro.lg.jp/。 小諸市動物園開園100周年4月26日日曜リニューアルオープン。長野県内では最古、国内の現存する動物園では5番目に古い小諸市動物園は大正15年1926年に開園し、以来多くの皆様に愛され、令和8年2026年4月に開園100周年という大きな節目を迎えます。令和8年度は動物園第2期整備工事が完了し、新しい動物が仲間入りしました。開園100周年とリニューアルオープンに合わせて、今年度はたくさんのイベントも開催予定ですので、ぜひ遊びにお越しください。写真があります。新規に仲間入りする動物たち、アルパカ、チンチラ、プレーリードッグの写真です。写真終わり。小諸市動物園100周年の二次元コードが示されています。問い合わせ先、開古園事務所、電話0267-22-0296。浅間山麓の仲間たち272、 NPO 法人ピッキオ、電話463818。大気汚染のバロメーター、明るい陽光と生き物との出会いに胸躍る季節がやってきました。今回は森を支える影の立役者、苔、苔植物をご紹介します。苔は地球上に現れた最初の陸上植物で、なんと南極にも生育しています。他の植物のように根から水分を吸い上げるのではなく、空気中から直接吸収し、乾燥すると仮死状態で乗り切ります。この仕組みによって過酷な環境下でも生き延びてきました。そんな苔は微生物や昆虫の食料や住みか、小鳥たちにとってはヒナを育てる巣の材料となります。また、二酸化炭素を吸収し、森に降った雨をせき止め、土砂の流出を防いでいます。私たち人間も恩恵を被っているのです。見事な苔庭なる別荘は、軽井沢町の代名詞的な存在となっています。ただ、苔は気温差や乾燥に高い耐性を有する一方で、空気の汚染には敏感です。軽井沢らしい風景を大事にしたいですね。
26ページから27ページはお知らせインフォメーションです。募集2件、お知らせ6件、イベント3件です。26ページ。募集1、町営住宅入居者募集。子育て世帯や住宅に困っている世帯の方に対し、町営住宅の入居者を募集します。受付期間、4月6日月曜から10日金曜まで。募集団地、一般世帯向け、仮宿団地2個、高齢者世帯向け、鳥居原団地1個。募集団地は変更になる場合があります。なお、設備機器、建具は新品ではありません。入居資格、町内に住所または勤務先のある方で、同居あるいは同居しようとする親族、婚約者含む、がいる方、収入基準に該当する方、なお60歳以上犯罪被害者等の方は単身入居が可能な場合があります。必要書類、1、入居申込書、2、住民票等本、3、所得証明、源泉徴収票等、4、納税証明書。次の5から7までは、該当者のみ必要です。5、給与証明書、勤務年数が1年未満の方。6、婚約誓約書、所定様式。7、退職証明書。抽選会、入居説明会、時、4月16日、木曜、10時から。ところ、役場、第一会議室。入居時期、5月1日金曜以降指定する日。申し込み、問い合わせ先、住民課、住民係、電話458540。募集2、町民菜園利用者募集。開設場所と募集区画数。鳥居原第1、6区画。鳥居原第2、2区画。鳥居原第3、5区画、鳥居原第4、3区画、利用期間、4月11日土曜から11月15日日曜まで、利用料金、1区画約60平方メートル、8000円、区画決定した際に徴収します。抽選会、時、4月3日金曜、ところ、役場第一会議室、14時開始、13時30分開場。問い合わせ先、観光経済課、農林振興係、電話458579。お知らせ1、警報器の点検を定期的に実施しましょう。警報器のボタンを押す、または紐を引いて音を確認する。反応がない場合や、火災警報器以外の警報が鳴った場合は、本体の故障や電池切れですので、警報器または電池を交換しましょう。設置から10年以上経過した場合は交換しましょう。警報器の設置年月や製造年月を確認し、点検に異常がなくても、10年以上経過している場合は交換しましょう。交換する際は、生活に適した機器にすると効果的です。1、連動型住宅用火災警報器。他の部屋の警報器に連動するので、部屋数の多い住宅におすすめです。2、屋外警報装置。家の外にも火災を知らせるため、一人暮らしやお年寄りのみの世帯におすすめです。3、補助警報装置。警報音以外に光や振動などで火災の発生をお知らせする付属機器です。お年寄りや目、耳の不自由な方におすすめです。問い合わせ先、軽井沢消防署、電話450119。お知らせに、 浄化槽維持管理費の補助が始まります。令和8年度より軽井沢の美しい自然環境や公共用水域、地下水源の保全、住民の負担軽減を目的とし、浄化槽維持管理費の一部補助として、浄化槽法第11条検査、法定検査、費用を町が負担します。検査のご協力をお願いします。詳しくは町ホームページをご覧ください。ホームページの二次元コードが示されています。問い合わせ先、上下水道課、下水道、施設係、電話458592。お知らせ3、農地の賃借料情報。令和7年1月から12月までに締結、公告された賃借料における標準 10R あたりは次の通りです。賃貸借を伴う契約の際は、情報を目安に賃借料の設定をしてください。田、田んぼの田です。田、町平均 10R あたり、年間5000円から1万円。畑、町平均 10R あたり、年間6000円から1万3000円。問い合わせ先、農業委員会。電話458579。お知らせ4、月のワグマが冬眠から目覚めます。4月中旬よりクマが冬眠から目覚め活動する時期となります。春先は食料となる木の実などがなく、保存食料、生ごみなどに餌付きやすくなります。生ごみ、ペットフードなど野生動物の餌になるものは、屋内や鍵のかかる場所で保管してください。なお、ゴミを出す際には、排出場所や排出時間などのルールを守ってください。また、クマに出会わないためにも、朝夕に散歩や山へ行く際には、クマ鈴やラジオなど、音の出るものを携帯して、人の存在を知らせましょう。特に見通しの悪い藪付近を通行する際には注意してください。問い合わせ先、環境課野生鳥獣対策係。電話458556。27ページ。お知らせインフォメーションの続きです。お知らせ5。スカップ軽井沢プール休館のお知らせ。4月20日月曜から27日月曜まで水の入れ替え作業のため臨時休館となります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。なお、トレーニングルームは通常休館日の20日月曜、27日月曜を除き利用できます。問い合わせ先、スカップ軽井沢、電話482145。お知らせ6。第34回佐久地区障害者スポーツ大会開催。時、6月13日土曜、9時20分から13時まで。ところ、長野県立武道館主道場、佐久市猿久保 165-1。競技、フライングディスクとボッチャ。参加募集、令和8年4月20日月曜から1団体1チーム、3から6名編成。各競技の体験コーナーもありますので、ぜひ選手の応援に足をお運びください。問い合わせ先、長野県佐久保健福祉事務所福祉課大会事務局。電話0267-633143。イベント1、頭と体の健康教室。頭と体の健康教室に初めて参加する方が対象です。楽しく頭と体を動かしましょう。継続して参加することで認知症予防に効果的です。時、 4月7日火曜、21日火曜、13時30分から14時30分まで。ところ、木漏れ日の里会議室1、参加費無料。持ち物、飲み物、筆記用具。定員10名、要予約。申し込み、問い合わせ先。社会福祉協議会、電話458113。イベント2、脳生き生き健康サロン。懐かしい歌や音楽に合わせて脳トレやダンスをしましょう。フォークダンスや気功にも取り組みます。時、4月13日月曜、14時から15時まで。ところ、木漏れ日の里デイサービス食堂。参加費無料。持ち物、飲み物。定員15名、要予約。申し込み、問い合わせ先。社会福祉協議会、電話458113。イベント3、オレンジカフェ、認知症カフェ。認知症のある方、ご家族の方、認知症に関心のある方など、ゆっくり話し、新たな出会いや地域とのつながりを作りましょう。時、4月24日金曜、10時から9時30分に中央公民館に集合してください。バスで公園に移動します。内容、お花見。定員15名。バスの都合上、電話予約が必要です。申し込み、問い合わせ先。保健福祉課、地域包括支援センター、電話453269。4月、日曜祝日緊急医。4月、日曜祝日緊急医の当番表が示されています。縦に、日付。上の段、横に、左から、仙麓地区以下、仙麓地区歯科、仙麓地区薬局の3項目が示されています。日付順に読んでいきます。5日、日曜。仙麓地区以下、軽井沢西部総合病院、電話324711。仙麓地区歯科、コスモス歯科、電話312284。仙麓地区薬局、新美堂三代田薬局、電話328622。12日日曜、仙麓地区以下、軽井沢病院、電話455111。仙麓地区歯科なし。仙麓地区薬局キリマン薬局、電話455188。以下項目名を省略してお伝えします。19日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711。歯科なし。新美堂中軽井沢薬局、電話457520。26日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711。歯科なし。新美堂刈宿薬局、電話466280。29日水曜祝日、軽井沢病院、電話455111。歯科なし。アーク調剤薬局、電話315465。表終わり。診療時間、以下9時から17時まで、歯科9時から12時まで。なお、緊急医診療時間については都合により変更になる場合があります。また、小諸地区の緊急医薬局については、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、日曜祝日緊急医の二次元コードが示されています。問い合わせ先、保健福祉課、保健センター、電話458549。
28ページ、4月子育て広場。 軽井沢町内の保育関連施設における子育ての取り組みの表があります。左縦に町内の子育て関連施設である子ども家庭センター、七色軽井沢、子育て支援センタールルパル、保育園の4カ所が示されています。上の段横に左から内容、時、対象等の3項目が示されています。関連施設ごとに読んでいきます。はじめに子ども家庭センター、電話316121、5件あります。1、内容、乳幼児相談、予約制、妊婦相談も応じます。時、7日火曜、22日水曜、9時から12時まで、計測のみの方は11時30分まで。対象等、対象、0歳から就学前までの乳幼児・妊婦、保健師・栄養士が相談に応じます。計測のみの方は予約不要です。2、内容、3歳児検診、時、9日木曜、1グループ12時30分から、2グループ14時15分から、対象等、対象、令和5年2月27日から3月31日生まれ、事前に案内、キットを送付しますので、詳細はそちらをご覧ください。以下、項目名を省略します。3、プレママ・パパクラス、1回目、14日火曜、10時から12時まで、受付9時50分。対象、出産予定日が令和8年7月から9月の妊婦。パパになる方もぜひ参加してください。4、1歳6ヶ月児検診。16日木曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から。対象、令和6年8月、9月生まれ。グループは案内はがきを確認してください。5、3ヶ月児、4ヶ月児検診。24日金曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から。対象、令和7年12月、令和8年1月生まれ。グループは案内はがきを確認してください。次に、七色軽井沢。電話316710、発達相談、予約制、15日水曜、1日3枠、1枠1時間程度、9時から10時30分から13時から、対象、0歳から18歳までの児童及びその保護者。次に、子育て支援センター、ルルパル。電話455744。8件あります。1、おねんねアート。季節のパネルをバックに写真が撮れます。6日月曜、20日月曜、10時から12時までと13時から15時まで。対象、0歳から3歳児向け。2、リズム遊び。親子で楽しむ触れ合い遊びをします。8日水曜、22日水曜、11時から11時15分まで。対象、0歳から3歳児向け。3、図書館の先生によるお話出てこい。読み聞かせにおすすめの本を紹介。17日金曜、10時30分から11時まで。対象、0歳から3歳児向け。4、ハッピーバースデー。誕生月のお子さんの手形、足形を取り、誕生日カードを作ります。随時。対象、4月生まれの未就学児とその保護者。5、作って遊ぼう。鯉のぼりを作ろう。14日火曜、10時30分から11時まで。対象、1歳児から3歳児向け。6、子育て講演会、予約制、 親子でリトミック。21日火曜、10時30分から11時30分まで。講師、リトミック研究センター、高林愛理先生。対象、1歳児から3歳児とその保護者。申し込み、20日月曜まで。定員は10組です。事前申し込みが必要です。7. 子育てダイヤル。毎週月曜日から土曜日、9時30分から12時までと13時から16時まで。対象、0歳から3歳児とその保護者。保健師、保育士、管理栄養士が育児に関する相談に応じます。8. ピヨピヨベビー相談。毎週月曜日、13時から16時まで。毎週水曜日と木曜日、9時30分から12時まで。対象、0歳から3歳児とその保護者。助産師が授乳や産後の体調の相談に応じます。最後に、保育園。子育て相談。予約受付時間、月曜日から金曜日、祝日除く、10時から15時まで。相談日については、事前に最寄りの保育園で予約してください。東保育園、電話423808。南保育園、電話456516。西保育園、電話451984。中保育園、電話455557。表、終わり。
29ページから34ページは教育委員会だよりです。29ページ2月定例教育委員会。2月の定例教育委員会が20日に開催されました。事務局より次の案件を提出し審議されました。審議事項1、各種行事への講演等について。児童手当を指定口座に振り込みます。令和8年2月分から令和8年3月分までの児童手当を4月10日金曜に振り込みます。受給者の方は入金を確認してください。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話458672。軽井沢夏季大学開催日及び講師決定。令和8年度第78回軽井沢夏季大学の開催日及び講師が決定いたしました。この機会に伝統に裏打ちされた質の高い講座をお気軽にお楽しみください。テーマ、大学、学術、社会。開催日及び講師。開催日は3日間です。時、講師の順にお伝えします。時、令和8年8月10日月曜午前、講師、名古屋大学名誉教授池内悟先生。午後、講師、早稲田大学教授浜中淳子先生。8月11日火曜午前、講師、オックスフォード大学名誉教授上智大学特任教授刈谷武彦先生。午後、講師、九州大学教授川野銀子先生。8月12日水曜午前、講師、神戸大学名誉教授三浦信夫先生。午後、慶応義塾大学名誉教授小沼道治先生。以上3日間です。ところ、中央公民館。なお、演題や講演内容等詳細については、順次ホームページ等でお知らせします。町ホームページ、軽井沢夏季大学の二次元コードが示されています。問い合わせ先、障害学習課社会教育係、電話0267-458695。メールアドレス、shakai@ town.karizawa.nagano.jp 令和8年度町等職員随時追加募集。職種、資格要件、受付期間、問い合わせ先の順にお知らせします。職種は2種類あります。職種1、保育士。資格要件、保育士の資格を有する方。受付期間、毎月12日まで。休日の場合は翌平日。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話458672。職種2、児童構成員。資格要件、次のいずれかの免許・資格を有する方。保育士、社会福祉士、幼稚園・小・中・高等学校教員免許状を有する方など。受付期間、毎月12日まで。休日の場合は翌平日。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話458672。なお、各職種の詳細については問い合わせてください。
30ページ、教育委員会だよりの続きです。教育委員会取り組み紹介。本号より新たに教育委員会で進めているさまざまな取り組み等の紹介をしていきます。初回となる今回は、令和9年4月に開校を予定している軽井沢オープンドアスクールの概要と設置に伴い、町で実施している取り組みなどを紹介いたします。オープンドアスクールとは、オープンドアスクールという言葉を初めて目にした方もいるかと思います。これは、学びの多様化学校と夜間中学を併設した新たな学びの場のことです。それぞれの学びの場は後半で紹介するとして、そもそもなぜ町は当庁にオープンドアスクール設置を考えたのでしょう。設置のきっかけ。きっかけは、令和6年度に長野県が開催した信州オープンドアスクール、仮称、創造会議、以下、創造会議へ参加したことです。長野県は、年齢、国籍、社会的立場などに関係なく、誰にでも開かれ、多様な人たちが共に学び、共に成長する、インクルーシブでフレキシブルな学びの場の創出を目指し、創造会議を開催しました。町は創造会議にて、県の方針に賛同し、学びを保障する新たな場を作っていくことが重要、との認識を深め、軽井沢町にオープンドアスクールを設置することを表明しました。学びの多様化学校とは、さまざまな理由により、現在学校に通えていない、学校へ通いにくい児童、生徒の学習支援や学び直しを目的とした学校のことで、文部科学省に指定された学校、一条校です。通学する児童、生徒の実態に配慮した特別な教育課程、学習指導要領に基づき学校ごとに編成する教育計画を編成することができます。夜間中学とは、主に夕方以降の時間帯に授業が行われる中学校のことです。戦後の混乱期の中で生活困窮などの理由から就労、家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒に義務教育の機会を提供することを目的として設置されたもので、現在は様々な事情により義務教育を十分に受けられなかった方などを対象とした学び直しの場となっています。設置準備会議。町はオープンドアスクール設置に向け、設置準備会議を立ち上げ、有識者や教育関係者よりご助言やご提言をいただきながら、新たな学校設置に向け取り組んできました。 第1回設置準備会議の様子の写真が掲載されています。私たちの学校づくり。町では誰一人取り残さない学びの提供を目指し、オープンドアスクール設置と既存学校をより魅力的な場とする取り組みを総称して、私たちの学校づくりと名付け取り組んでおります。私たちの学校は私たちが作るという意識を児童・生徒に持ってもらい、どうしたら自分たちの学校がより良い場となるか意見を出すワークショップや児童・生徒主体のイベントを実施してきました。また、この取り組みを知ってもらう機会としてフォーラムも実施しました。今後もこのような取り組みやフォーラムを継続していきます。問い合わせ先、子ども教育課、軽井沢高校教育魅力課推進係。二次元コードが掲載されています。より詳細な情報については、町ホームページからご覧いただけます。物価高対応・子育て応援手当の申請はお済みですか？申請期限は4月30日木曜必着です。制度詳細については二次元コードからご確認ください。二次元コードが掲載されています。町ホームページ物価高対応・子育て応援手当についての二次元コードです。高校生年代、18歳に到達後の最初の年度末までの児童を養育している保護者で、父母ともに児童についての児童手当を受給していない場合は、お問い合わせください。受給資格の確認を行い、該当の場合は児童手当、子育て応援手当の手続きをご案内します。児童手当は、令和6年10月に制度改正があり、所得制限が撤廃されています。公務員の方は、まずは所属庁へ手続きについてご確認ください。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話45-8672。乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度の利用受付を開始しました。実施園、中保育園、対象児童、保育園、幼稚園等を利用していない0歳6ヶ月から満3歳未満の児童、保護者の就労要件は問いません。利用料、1時間300円。利用可能日時、1ヶ月10時間まで利用可能。月曜日から金曜日まで、保育園の休園日を除きます。時間は9時から16時までです。詳しくは町ホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。町ホームページ、乳児等通園支援事業の二次元コードです。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話45-8672。31ページ、教育委員会だよりの続きです。学校支援ボランティア大募集。あなたの力を地域の子どもたちのために生かしませんか？学校支援ボランティアって？学校支援ボランティアは、地域の子どもたちの教育のために、町に関わる皆さんが、学校の要請に応じて、教育活動や環境整備などを支援するボランティア活動です。学校支援ボランティアが生む3つのメリット。1、子どもたちの学びにつながります。子どもたちに多様な知識や経験を持つ地域の大人と触れ合うことで、さまざまな体験や学習の機会を得られるとともに、学びの環境整備がより一層図られます。2、子どもと地域の強いつながりができます。地域の皆さんに子どもたちの活動をする姿や学校の取り組みを知っていただくことで、 地域全体で子どもたちを支える気風が育まれます。また、地域の未来を担う子どもたちと地域の大人たちが関わり合い、相互の理解が深まることで、地域の連携や一体感が生まれます。3. 皆さんの知識や経験などを活かせる場が広がります。皆さんがこれまで積み上げてきた知識や経験、技術などを活かす場が広がり、自己実現や生きがいづくりにつながります。こんな活動事例があります。絵本の読み聞かせ、農作業など体験活動の指導や場所の提供、運動会や遠足など学校行事のサポート、クラブ、部活動の指導など、学校支援ボランティアとして活動するには、1. 事前に学校支援ボランティア登録申込書を障害学習課に提出する。2. 学校から活動や支援の依頼を受ける。3. 依頼内容に応じて活動や支援を行う。1. 登録申込書を提出。2. 学校から依頼。3. ボランティア活動の実施となります。詳しくは町のホームページをご覧ください。町ホームページ学校支援ボランティア登録者大募集の二次元コードが示されています。問い合わせ先、障害学習課社会教育係、電話458695。文化施設開館のお知らせ。次の文化施設の冬季休館期間が終わり、開館となります。多くの方の来館をお待ちしています。4月1日水曜から4カ所あります。歴史民族資料館、旧近衛文麿別荘、市村記念館、植物園、ショーハウス記念館の4カ所です。4月29日水曜祝日から、室尾再生記念館。室尾再生記念館の外観の写真が掲載されています。問い合わせ先、障害学習課文化振興係、電話458695、歴史民族資料館、電話426334、植物園、電話483337。
32ページ、教育委員会だよりの続きです。追分塾郷土館からのお知らせ。企画展開催、特別展示、藻沢薬師堂、藻沢を見つめる御仏の眼差しを開催します。軽井沢町の藻沢地区に伝わる薬師如来、日光菩薩、月光菩薩、十二神将を特別に展示します。普段見ることのできない藻沢の人々を見守る仏像たちの表情や、仏師の精巧な技法をこの機会にぜひご覧ください。時、4月29日水曜祝日から7月10日金曜まで。休館日、水曜日、祝日は開館。入館料、大人400円、小中高生200円。堀達夫文学記念館と共通。なお、駐車場は、追分塾駐車場、浅間神社前、もしくは、追分塾郷土館裏駐車場を利用してください。写真があります。藻沢薬師堂、薬師三尊像の写真です。写真終わり。問い合わせ先、追分塾郷土館、電話451466、植物園だより、山野草の種を配布します。時、4月4日土曜から5月6日水曜振り替休日まで。種、植物園で育てたお見苗し、桔梗、
山百合、夕菅、蓮華生馬、それぞれ10から20粒前後を1袋に入れてあります。入園者1人、入園券1枚につき1袋をプレゼントします。1000袋用意していますが、なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。写真が2枚あります。写真1枚目、キャプション、山百合、説明、白い花びらが開き、黄色い筋とオレンジの斑点があります。写真2枚目、キャプション、蓮華生馬、説明、薄紫の花を咲かせています。写真終わり。展示館、季節展示、花図鑑、早春から春編を開催します。時、4月4日土曜から5月24日日曜まで。ところ、植物園展示館。内容、長野県戸隠山で発見された戸隠草や、牧野博士により見出され、日本人が初めて日本から記載発表した大和草等、早春から春に見頃を迎える植物の名前の由来や不思議等、写真とともに紹介します。植物の特徴や漢字を問うワークシートも用意しています。参加料、入園料のみ。写真が2枚あります。写真1枚目、キャプション、戸隠草。説明、淡い紫色の花をつけています。写真2枚目、キャプション、大和草。説明、淡い緑色の小さな花をつけています。写真終わり。植物観察会を開催します。1、4月12日日曜、春の植物観察1、花弁がない桜、草桜をはじめ、カタクリや水芭蕉の群生等、見頃を迎える植物について紹介します。2、4月26日日曜、春の植物観察2、地域ゆかりの植物、軽井沢釣りすげや、長野県戸隠山で発見された戸隠草、さらに、春と秋で異なる花を持つ植物、千本槍等、この季節に見頃を迎える植物について紹介します。時、両日とも、10時30分から11時30分まで。ところ、植物園。講師、植物園園長。申し込み、4月7日火曜9時より、電話または植物園窓口で申し込んでください。定員、各回30名、先着順。参加料、入園料のみ。入園料、小学生以上、1人1回100円。展示館、入館料含む。なお、天候状況等により、時間の短縮や観察会を中止にする場合があります。植物の生育状況等により、内容が変更になる場合があります。問い合わせ先、植物園、電話、483337。軽井沢の植物と方言109、しだれ桜。本州、四国、九州の山地に生える江戸彼岸の栽培品種で、しばしば観賞用に植栽されます。4月下旬から5月上旬ごろ、淡い紅色の花をつけます。しだれ桜の巨木としては、福島県三春町の三春滝桜が古くから知られています。当園もその系統の苗木を植栽しています。しだれ桜の写真が掲載されています。方言と由来等、柳桜。枝がしだれる様子から柳を連想したものでしょうか。由来は不明です。参考文献、佐藤邦夫。1978、信州佐久の植物方言。
問い合わせ先、植物園、電話483337。33ページ、教育委員会だよりの続きです。図書館コーナー、中軽井沢図書館、4月イベント、4件のイベントがあります。1、町立図書館名誉館長、青木優子の朗読会。今年度は名作を朗読します。少年の日の思い出、ヘルマン・ヘッセ著。時、4月11日土曜、会場13時30分から、開演14時から、申し込み不要です。2、小さなお友達のお話の会、時、4月13日月曜、10時30分から、当日保健師による乳幼児の相談も行います。3、お話の会、時、4月19日日曜、10時30分から。4、ライブラリーシアター、春の読書週間スペシャル上映会。時、4月25日土曜、10時30分から11時20分まで。シナプシュ・ザ・ムービー、プシュホッペ・ニューワールド、赤ちゃんのための映画です。映画デビューにどうぞ。14時から15時10分まで、うっかりペネロペ、一人でできるよ編、熊の学校、パティシエジャッキーとお日様のスイーツ、先着各50名、申し込み不要、会場は開演の30分前です。春の読書週間、今年の標語、言葉が君の羽になる。中軽井沢図書館では、4月19日日曜から5月10日日曜まで読書週間を開催します。期間中はイベントを行います。お楽しみに。デジタルアーカイブリニューアルのお知らせ。4月1日水曜より、軽井沢町立図書館のデジタルアーカイブが更新されます。これまでの資料に加えて、天然氷の切り出し作業、風景の写真や昔のパンフレット、絵はがきなどを追加しました。ぜひご覧ください。デジタルアーカイブの二次元コードが示されています。図書館の通帳のお知らせ。小学校、中学校へ入学した皆さん、おめでとうございます。まもなく学校図書館利用が始まりますね。町立図書館は皆さんの利用をお待ちしています。まだ利用券のない方は、保護者の方と図書館へ来てください。保護者の方の確認が必要です。その場で利用券と自分が読んだ本の記録が残る図書館の通帳を差し上げます。図書館友の会、セップ大人の英会話、テーマ自己紹介をしよう。時、4月2日木曜13時から。ビブリオバトル。時、4月5日日曜15時から17時まで。図書館研究会。テーマ旅行に持って行きたい本。時、4月15日水曜13時10分から。なお、入会を希望する方は、各ボランティアの代表者に連絡が必要です。新しい本が入りました。物理学者の自由研究、村田次郎著。ギアを上げて風を鳴らして、平石さなぎ著。傷つきやすい者たち、ドナテッダ・ディ・ピエトラントニオ著。絵巻の楽しみ。山本陽子著。春に恋した猫、利根里恵著。町立図書館ホームページの二次元コードが示されています。蔵書検索、予約ができます。また、 図書館専用駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用してください。申し込み、問い合わせ先、中軽井沢図書館、電話410850、ファックス410851。34ページ、教育委員会だよりの続きです。軽井沢大賀ホール、4月コンサートスケジュール。コンサートスケジュールの表があります。左縦に時、上横に左から、開演時間、講演内容、問い合わせ、主催者の3項目があります。日付順に読んでいきます。時、5日日曜、開演時間13時、講演内容、軽井沢ミュージックフェスティバル、第8回スペシャルジョイントコンサート、入場無料、事前申し込みが必要です。5歳から入場か、問い合わせ主催者、吉原、メールアドレス、info@gustoushacanne.com 以下項目名を省略いたします。12日日曜、13時30分、ホルンソサエティコンサート2026軽井沢公演、入場無料、未就学児入場可。ホルンソサエティ長井、電話 070-8371-3364。 25日土曜、14時、音結び、おむすび、1歳より入場可。株式会社ハイファイマルカート、メールアドレス marcato@hifi.co.jp。 29日水曜祝日、14時、軽井沢大賀ホール2026春の音楽祭、向川圭吾ピアノリサイタル、軽井沢大賀ホール、電話 0267-420055。 コンサートスケジュール表終わり。なお、入場無料の公演は事前申し込み不要です。5日の公演を除く。各公演のお問い合わせは主催者へお願いします。公演によりチケットが売り切れの場合があります。公演開催会場、軽井沢大賀ホール、電話420055、9時から18時まで。チケット申し込み、軽井沢大賀ホールチケットサービス、電話 315555、 10時から18時まで。軽井沢大賀ホールホームページの二次元コードが示されています。軽井沢大賀ホール2026春の音楽祭、主催軽井沢町公益財団法人軽井沢大賀ホール。3公演あります。1、西武グループプレゼンツ、大友直人指揮、東京フィルハーモニー交響楽団、チェロ水野優也。時、5月2日土曜、16時開演。出演、大友直人指揮、水野優也、チェロ、東京フィルハーモニー交響楽団、管弦楽。曲目、ベートーベン交響曲第6番、田園。ドボルザーク、チェロ協奏曲、ほか。料金、全席指定。S 席、1階2階1万円。A 席、8000円。B 席、6500円、ほか。演奏者の大友直人氏と水野優也氏、および東京フィルハーモニー交響楽団の写真が掲載されています。 2. 軽井沢チェンバーオーケストラ企画・制作東京文化会館時5月3日日曜祝日14時開演出演前田ひなバイオリンソロ水野時コントラバスソロ依田正信上村太郎篠原優奈水野琴音バイオリン田原彩子パクリエビオラ伊藤優加藤陽子チェロ高橋陽太コントラバス曲目ドボルザーク弦楽のためのノクターンバルトークリベルティメントほか料金全席指定一般3000円18歳以下1000円なお18歳以下の方は公演当日に年齢のわかる身分証明書をお持ちください。軽井沢チェンバーオーケストラの昨年の演奏の写真が掲載されています。 3. サロンオーケストラジャパン0歳からの音楽会スペシャルゲスト横山大輔時5月4日月曜祝日14時開演出演スペシャルゲスト横山大輔歌唱サロンオーケストラジャパンクロード小林松沢翼バイオリン中川淳コントラバス室塚佳子ピアノ河野明フルート井上なしえクラリネット料金全席指定子ども小学生以下1000円大人中学生以上4000円なお0歳から2歳は膝上鑑賞か3歳からはチケットが必要小学生以下の方および付き添いの保護者の方は1階席にてご鑑賞ください。出演者の横山大輔氏とサロンオーケストラジャパンの演奏者の方々の写真が掲載されています。公演の詳細最新情報は軽井沢オーガホールホームページで確認してください。公演によりチケットが完売もしくは売り切れになっている券種がある場合があります。公演内容は変更になる場合があります。未就学児の入場は遠慮してください。5月4日を除く。軽井沢オーガホールチケットサービス電話窓口ほか E プラスチケットピアローソンチケットにてチケット販売中。問い合わせ先軽井沢オーガホール電話420055。
35ページ相談窓口秘密厳守相談無料交通事故相談予約制時4月9日木曜10時から15時までところ佐久合同庁舎前日までに予約が必要です。予約がない場合は開催しませんので注意してください。申し込み問い合わせ先長野県交通事故相談所電話026-235-7175心配事相談個別相談差別夫婦親子問題などでお悩みの方はお気軽に相談してください。電話での相談もお受けします。時4月10日金曜9時30分から15時までところ木漏れ日の里会議室1相談員民生児童委員人権擁護委員問い合わせ先社会福祉協議会木漏れ日の里内電話458113人権相談セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、 インターネットでの誹謗中傷、差別など、自分の悩みは人権侵害かも、と思ったら気軽に電話で相談してください。時、平日、8時30分から17時15分まで。問い合わせ先、みんなの人権110番。電話、0570-003-110。身近な草木の談話室、予約制。令和6年度より開催している植生学相談は、名称を身近な草木の談話室に改め、これまでの指定日開催から相談者の希望日をもとにした随時開催へと変更します。庭の手入れや山林の管理などを含む植物にまつわる知りたいことや悩み事がありましたら、ぜひご活用ください。相談員、環境課、植生学専門員、蛭間明博士、学術。申し込み方法、相談を希望する日の3週間前までに環境課、環境政策係までお申し込みください。なお、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、問い合わせてください。申し込み問い合わせ先、環境課、環境政策係、電話458556。4月の納税等、忘れずに納期限までに納めましょう。固定資産税、都市計画税、第1期、保育料、4月分、町営住宅家賃、4月分、上下水道料、2月3月分、納期限、4月30日、木曜。なお、税金などの納付には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。口座振替を利用の際は、口座残高の確認をお願いします。私たちの町、人口21,759人、前月比マイナス3、男13,76人、前月比プラスマイナス0、女11,383人、前月比マイナス3、世帯数11,265世帯、前月比プラス17、住民基本台帳3月1日現在。36ページ、最後のページです。卒業式、小学校3月17日、中学校3月18日で卒業式が行われ、卒業生が学び舎を育ちました。式では、これまでの学校生活を振り返りながら、先生、家族、在校生や地域の方への感謝の思いを言葉にしました。式の終盤には、卒業生の歌声が会場に響き、思い出と新たな決意が重なり合う、心に残る卒業式となりました。写真が4枚あります。1枚目、東部小学校。紅白の横断幕を背景に、卒業生が胸を張り、背筋を伸ばして式に臨んでいる様子です。中部小学校、保護者の方々の拍手を受けながら、両端のカラフルな鉢花による花道を、2名の女子生徒が卒業証書を手に歩を進めています。3枚目、西部小学校、卒業おめでとうの横断幕を背に、保護者の方々の祝福を受けながら、2名の男子生徒が力強い一歩を踏み出している様子です。4枚目、軽井沢中学校、1名の女子生徒が壇上で言葉を述べている様子です。写真終わり。姉妹都市、ウィスラー交流事業、町長への出発前挨拶。 3月11日、役場。国際交流事業として、3月20日から27日まで姉妹都市ウィスラーへ派遣が決まった町内の中学生が、出発を前に町長を訪問し、挨拶をしました。生徒たちは、積極的に交流したい、日本ではできない体験にチャレンジしたい、と意気込みを語り、日本との文化の違いを学べることに期待を抱いていました。写真があります。説明。十数名の生徒と関係者が町長を囲んで、にこやかに拳を高く上げ、国際交流への意欲を表しています。写真終わり。後書き。以上で広報軽井沢4月号、令和8年4月1日発行、ナンバー765を終わります。音訳は、軽井沢図書館朗読ボランティア、オールリでした。一部人名等、調査が及ばなかったものについては、一般読みとしています。ご了承ください。なお、キャプションは写真説明文です。この音訳に関するお問い合わせ、ご要望等は中軽井沢図書館までお願いします。